はいと、こんばんです。はい、ですね、夕方ぐらいにはですね、ちょっとまあ、これ別に配信とかじゃなくて、ちょっとまあ、言われたというか、なんかスレに書いてあったやつで、レミングスっていう、ゲームがあるんですけども、それをですね、やってみたらというので、ちょっとやってたんですけどもね、うん、はい、なんかうん、とりあえず初めの30面だけはある程度、詰まったのが3つぐらい、ちょっと詰まったなっていうのが3つか4つぐらいかな、そのうち他は比較的、あ、なんだこれでいいじゃん別にみたいなやつでやってできたような形で、あとはその操作ミスがあったからちょっとごちゃごちゃしたっていうのがあったぐらいで、だから31面っていうのが出ないで、ね、難易度が変わってそのまたレベル1からって書いてあったんで、まあ、そこからが本番なのかなというような感じはしましたね、とりあえず、まあでもとりあえずまあ30面やったからいいやっつってやめちゃいましたけど、うん、結構面白かったですけど、ターボモードがないとめんどくさい、うん、形が出来上がってからあとはターボでもうキャラをゴールまで連れてきゃいいだけなんで、ただ見てるぼーっと見てるだけでもあれだから、ターボで一気にガーって持ってっちゃったんでうん、まあ、とりあえずまあ面白かったです。はい、というわけで今日もですね、前回、昨日やったのと同じようにですね、マーフィーの法則、21世紀のマーフィーの法則っていう本をただ、だらだらと読んでいくだけです。はい、特にこれといったあれはないんですけど、普通にですね、だらだら読みます。はい、で、ジータレスミ、458、うわ、こっそりやってたのかと。こっそりっていうか、うん、まあはい、音は乗っけてないからな、まあこっそりといえばこっそりか、うん、まあ、うん、こっそりやってました。はい、で459、イサムさん、まだアシッドですけども、コーンですけども、予想通り配信ですね、さすがですと。予想通り、予想通りっていうのはどういうことなんですかね。予想されてたんですかね。さすがですと言われても、別にさすがとか言われても、っていうあれなんですけど、普通にですね、まあ大体土日はやってるんで、まあやろうかなっていう形ですね。はい、まあ予想されたみたいですけども、大体ね、この辺で来んじゃないの、9時10時ぐらい来んじゃないのっていうので大体まあ多いですからね。パターン的には、うん、で予想されてたのかもしれないですけど、まあはい、で、次ですね、460、待てエアコンつけてるときはレンジを使うなと、あれほど、あ、イサムさんこんばんはと、はじめの一文がよくわかんねえ、待てエアコンつけてるときはレンジを使うなと、あれほどと、まあ電気食いますからね、あっちいかんね、今日とか、すげえあっちいしね、うん、きついですよね。はい、とりあえずエアコンつけてるときは、まあ、レンジ使わない方がいいですね。確かにね、気をつけないとね、他にもいろんなの、もうパソコンもあるから、もういろんなのでガツンと落ちる可能性あるからね、うん、で、461、ムサンコンと、ムサンコンって書いてあるんですけど、ひらがなで、もうよくわかんないですよ三節婚みたいですよ。よくわかんないけど。こんばんはと。で、マーフィンの法則って美味しそうな法則ですね、と。いいです。マーフィンの法則ってよくわかんない。で、462、明日は大休、ヤフーって書いたんですけど、ヤッホーじゃなくてね、ヤフーって書いたんですけど、まあ、羨ましいけど、まあ、頑張るわ。はい。というわけで、じゃあ行きましょう。まあ、本当にダラダラといきます。昨日言った通りですね、 どっから読むかっていうので、社会マフィー学から、行きたいと思います。そうですね、社会マフィー学の、昨日はですね、シャーリーの法則だけ読んでですね、終わりにしたんですけども、最後ね、その中のね、一番スタートに書いてあるそれだけを読んで終わりにしたんですけども、今日はその続きからということで、で行きましょう。じゃあ一応被りますけど、シャーリーの法則から。ほとんどのものはお似合いのものと一緒にいる。で次、ハリスの嘆き。魅力的な人々は皆先約済み。でアーサーの恋愛の法則1。あなたが惹かれている相手はあなたを見ると別の誰かのことを思い出す。2。勇気を出して書いたラブレターは配達が遅れ、本人と会って恥を書いた後先方に届く。3。ロマンチックな仕草は他人がするとかっこよく見えてワクワクする。自分がするとぎこちなくてバカみたい。何なんだろうこれ。で次、トーマスの幸せな結婚生活の法則。結婚生活の長さは結婚式にかけた費用の大きさに反比例する。オーライリーの初見。永遠に続くならそれは愛ではなく見せかけのものだ。マーフィーの夫の第一法則。妻の誕生日後の初の外出で彼女への誕生日プレゼントが半値になっているのを見かける。補足。妻があなたと一緒にいる場合、安いから買ったのねと心に思う。で、マーフィーの夫の第二法則。自分が妻にあげるプレゼントは、隣のご主人がその奥さんにあげるプレゼントほど見栄えがしない。アンジェラの氷。最後に残った包装紙は最後に残ったプレゼントより15センチ短くて包めない。これもうよくわかんないですよ。ここは自分で読んでてなんだかさっぱりわかんない。もう何言ってんだこれっていう。で、ベッド仲間の規則。いびきをかく者が最初に眠りにつく。ルビーの近接遭遇の原則。一緒のところを見られたくない人といると知人の誰かに出会う確率は高まる。シェイトの嘆き。困っている友人を助けたら彼はそのことを決して忘れないだろう。次に困った時に思い出す。嘆き。ジョンソンの法則。出たい社交行事がこの先数ヶ月に3つあるなら全てが同じ日の夕方に重なる。ジャンとマーサーの美容室の法則。髪を切る予定を立てるとその前日に髪型を最高に褒められる。ジリーの法則。切ってもらった髪型が変なら変なほど髪が伸びるのは遅くなる。レイノルドの気候学の法則。髪型にかけた金額の高さに比例してより強い風が吹く。もう全然わかんねえ。ここは全然、一番初めの1回目の配信の時に読んでたところは比較的 あるねとかいうふうな返しができたんですけど、これはですね、さっぱり何を言ってるかわかりませんね。で、ですね、手紙の法則。 斬新なアイデアを出す最良の方法は、アイデアを書きつけるべき手紙の封を閉じることである。ウェザーワックスの過程。情報への反応の過剰さは情報の確かさに反比例する。はあ。で、次。これはないわ。これはないわ。マクローリンの法則。どの家系図を見ても、重要なところにロンドン出身のジョン・スミス氏がいる。ないわ。で、ささやきの規則。ささやき声で言われると人は何でも信じる。蚊の心情。なんだよそれ、蚊ですよ、蚊。二人が屋外に一緒にいる場合、虫は一人にばかりまとわりつき、もう一人を無視する。ドゥーリーの法則。皆を信頼せよ。だがトランプのカードはちゃんと切れ。もう意味がわかんない。ボックレッジの法則。最後に笑った者はおそらくジョークが理解できなかった。ベカップの法則。美しいかけるノーイコール一定の量。美しさと、まあ、ブレインノーイコールはコンスタントと。じゃあ美しければバカってことですか。頭良ければブセイクってことですか。これはこれは、あ、その言いたいのはあれなんですかね、あの二物与えずっていうことが言いたいんですかね、これは。で、次。パルドの過程。人生で楽しいことは違法であるか反道徳的であるか太りやすい。ペニー館長の法則。時々は皆を騙すことができ、数名は常に騙せる。だが自分の母親だけは騙せない。スティールの誰かの哲学の真似。もう意味がわかんねえよ。なんだよそれ。なんで誰かの哲学、誰かって誰だよ。全然意味わかんない。しかも真似って書いてあるし。誰しも何か信じるものが必要だ。だから俺はもう一杯飲めると信じるよ。スティール出てこいよっていう、もう。で、マンダーの定理。どの10も10個の1の集まり。ああ。どの10も10個の1の集まりか。なんとなく、何が言いたいか多分合致しないと思うんですけど、なんとなく言いたいことはわかる。はい。どの10も10個の1の集まりと。 はい。で、ケントファミリーの法則。天気次第であなたの予定を決して変えるなかれ。で、到着の法則。最も近くに住んでいるものが最も遅れてやってくる。これはなんとなくわかるな。トゥエインの初見。家柄の良さは自分たちのことだけ考えていて、他のことを考えていないことをうまく隠すことで成り立っている。ベイルスの定義。不作法者とは、あなたが話を聞いてほしいときに自分が話し続けるもののことである。マーフィーのダイエットの第一法則。痩せてほしくない部分から最初に痩せる。で、次、ケラーの定数。定数？写りが良くて気に入っている自分の写真は全然あなたに見えない写真だねと言われる。で、ノーマンの法則。人は結婚するまで本当の幸せが何か知らない。だが知った時にはもう手遅れである。で、次、ヤスネクの初見。キスとは互いの欠点が見えなくなるまで二人を近づけさせるやり方だ。これヤスネクさん言っちゃった。これヤスネクさん言ったな。言ってやったって感じだね。なんか次、トムの法則。完璧な女性にやっと出会えたかと思うと、その女性は他の完璧な男性を待っているところである。で、次、フェミニストの格言。男と付き合っていない女性は自転車を持っていない魚のようなものである。ん？自転車を持っていない魚のようなものである。男と付き合っていない女性は自転車を持っていない魚のようなものである。で、フリードマンのフェミニストの格言に対しての反応。女と付き合っていない男性は痛みのない首のようなものだ。何が痛いかわからないぞ。解説が欲しいなこれ。で、サラの法則。夏の最後の日にならないと夏のロマンスは始まらない。リズ・テイラーの初見。悪徳がないものの欠点は彼の美徳が鬱陶しく気に障るようになることだ。わからん。今日読んでるところさっぱりわかんねえ。全然ピンとこねえぞ。はい。で、ローガンの嘆き。 どんなに親しい友人同士でもお互いの葬式に出ることはできない。どうしたんだよローガン、ローガンどうしたんだよそんなうまいこと言ったつもりなのかこれ、ローガンはこれで職人マーフィー学ロファーの悲嘆、すでに十分良いものに人は手を加えたがる。ああ、これはなんとなく言いたいことはなんかわからないでもないですね。うん、で悪くしちゃうんですよね。ジッギーの法則。期待以上のことを毎日少しずつやってみせよ。時期に周りはもっと高いレベルを期待するようになる。ハリソンの家庭。どんな行いにも同じ程度の賛成と反対の評価がつきまとう。シャンドの法則。事業計画、プロジェクトが効率よく実施されるほどやり直しをさせられる可能性は高まる。エジソンの初見。大抵の人は良いチャンスを逃してしまう。チャンスは作業用ズボンを履いて仕事を装ってやってくるからだ。で、グロスマンの悲嘆。やるべき価値のある仕事は昨日やってしまうことに意義があった。なんとなくわかるけど。で、ディヘイの公理。容易な仕事は後でいくらでもやる時間があると思われ常に後回しにされる。で、パーキンソンの第一法則。仕事の量は用意された時間内で目いっぱいまで膨らむ。時間を要するほど重要で複雑な仕事と評価されるため、作業量は時間に比例して増えるのだ。仕事の量は用意された時間内で目いっぱいまで膨らむ。時間を要するほど重要で複雑な仕事と評価されるため、作業量は時間に比例して増えるのだ。で、アインシュタインによるパーキンソンの法則の拡張。プロジェクトは使える空間を目いっぱい満たすまで膨らむ。補足。作業場がどんなに広くても2つのプロジェクトを同時に進めると作業場にある特定の場所を双方が奪い合う羽目になる。なるほどね。で、応用混乱の法則。1、工場が出荷を忘れた部品は未出荷の製品の 75% に必要なものである。補足。工場は出荷を忘れただけでなく 50% の確率でそれを作りすらしていない。2、トラックによる配達は普通1日で着くが、あなたが待っているなら5日はかかる。どういうこと ?3、予想外の理由による遅れに備えてスケジュールに2週間を加えた後で、想像を絶する理由による遅れのためにもう2週間追加せよ。4、 組み立て作業では誤った印マークをつけてはいけない部品を事前に取り外しておけ、そして後で工場側があなたに確認しに来ることを期待せよ。補足1、同一の組み立て用マークがついてはいけない部品が一つは混じっている。2、マークが指示している場所に取り付けようとするまでそれは見つからない。3、組み立て工場と間違いについて議論するな。検査リストでは存在しない穴にまで OK チェックがなされているのだから。これはねえわ。コンクリート固めの法則。コンクリートを注ぎ込むと雨が降る。で、ボアーソックスの作業場の法則。釘が一本しかないなら折れ曲がる。どうしちゃったのこれ。で、ホフステッドの就業の原則。混乱が仕事を生む。ああ、なんとなく何を、なんとなくなんか言いたいことがわかるような気がする。混乱が仕事を生む。で、予備品の原則。予備品は捨ててみて初めてその目的がわかる。で、機械の規則。1、分解した時の逆の順番で組み立てても機械は動作しない。2、ナットかボルトの最後の一回し中にボルトの首が取れるかポキッと折れる。補足、最後の一回しをしない場合はナットやボルトは取れて落ちる。で、どうすりゃいいんだよこれ。商品テストの法則。 99% の信頼性を持つ部品群からランダムに部品を選ぶとそれは残り 1% に属している。キャンベルの確率。全てが完璧にテストに合格したのにどれもきちんと動作しない場所を地獄という。全てが完璧にテストに合格したのにどれもきちんと動作しない場所を地獄という。地獄だわーっていう。なんだこれ。今回読んでるやつさっぱりわかんないぞ。で、ジータレス読み、463番うちのエアコンの法則。28度じゃ暑い、27度じゃ寒い、27.5 度はない。寒いの27度でちょうどいいとこねえじゃん。じゃあじゃあ30度にして扇風機だな。で、464番エアコンが使えるとはブルジョアだな。で、うちの扇風機は今日にしても生暖かいぜと。今日にしてもね、わかる。で、465番、扇風機今は平成ですよと。で、466番、エアコンがなければクーラーをつければいいじゃないと。出た、なんとかアントワネットが来た。で、467番、何言ってんだ、今は昭和だろ。でなければ実家で黒電話が現役で働いているはずがないと。すげえな、黒電話現役か。もう最近の子供とかはあれらしいじゃん、ね、黒電話の使い方がわからないって。まあそりゃそうだろうな、ないからね、しかもすげえめんどくせえしね。ガチャギーって戻ってまたガチャギーって戻ってっていうね、すげえ時間かかりますからね。で、あれが元で110番とかだったんだよね確かね、119番とかあれが元で、その間違えないで最後は冷静に、 9だけ、0とかやつぐーって持ってってギーって戻るまでが長いからそこで一回冷静になるみたいな理由でなんかそういう風な番号にしたとか言ってなかったっけなんか、はい、で、てか自分家もですね、自分家というか自分の部屋もですね、別にクーラー、まあ、エアコンあるんですけど、扇風機ですよ。まだ扇風機で粘ってますよ。てか扇風機で粘れるような体にしておかないとやばいっていうね、いうことで、はい。で、468番、この辺の法則は会社の喫煙所で聞き耳立ててればいくらでも聞けそうだなと。なんだろうこれっていうようなやつが今回多いですね、確かにね。で、469番、ここはお前らの日記帳かって法則が多いねと。確かにね。ちょっとこれは誰が聞いてて、その誰がそのなんていうのかな、ちゃんと記録取った記録っていうかこの本に載せるぐらいだからさ、そこそこ有名な人が言ってんでしょこれ。うん、何なんだろうって思うけど、で、しかもあるあるじゃねえんだけどなこれ。で、470、おじちゃんこんばんはと、別におじいちゃんじゃないんですけど、新しいパソコンで聞いていますと、おぉ、14万5千もしちゃった、前のは壊れたと、あ、前のさんはぶっ壊れちゃったらしいよ。前のさんは、だから14万5千もするパソコン買ったもんだから、ぶっ壊れちゃったらもう最高っつって、すっげえすっげえって、ビスタすっげえっつって、ビスタかどうか知らねえけど、うん、ビスタすっげえ、ソフト動かれ、ソフト動かれっつって、前のさん壊れちゃった。14万5千か、相当したな。それ本体だけですかね。ディスプレイは入ってないで14万5千だとしたら相当いいもん買ったんじゃないのと思うんですけどね。うん、で、471番。捨ててみて初めてそれの必要性がわかる。そんなこと考えていた時代がありました。今では家の物置が立派な真靴になりましたと。っていうかね、これはどうしようかな、捨てようかな。あ、でも、これあったとき使うかもしんねえなってやつは捨てた方がいいね。使わないね、大抵。で、次回、また整理するときに、うわ、これ捨ててねえじゃん。そういや、これで使うかもって思ってたんだよなっていうのが多いんで、大抵捨てた方が、捨てるっていうか、まあ、何か、ね、フリーマーケット等とかオークションとかで出せるもんだったら出しちゃった方がいいとは思いますけど、他の人に使ってもらうとかね。とりあえずね、多分そう思うやつはね、うん、処分した方がいいね、とりあえずね。うん、自分力はね、うん、大抵ね使わないと思う、残る。で、まあ真靴になりますよね、はい。で、次、オフィスマーフィー学。オフィス。オフィスマーフィー学の6つの法則。1。重要な手紙をどこも間違いなく書いて出すと、郵便配達に間違いが起きる。補足。上司がその手紙のコピーを読むと、相応のミスが複数見つかる。2。オフィス機器は通常営業時間中は完全に動作しているが、夜あなたが会社に戻って私的に使おうとすると故障する。3。故障した機械は修理屋が来た途端に完全に動き始める。なんとなくわかるわ、これは。壊れちゃったんすよって言って、で、まあ、修理屋なり、まあ、そういうね、人頼んで、その間にちょっとガチャガチャガチャガチャやってたら、あ、やばい、動いたみたいな。動いちゃったみたいな。で、どこ悪いんですかって言ったら、今は動いてるんですけどね、あの時はちょっと悪かったんですよみたいなやつは何となくわかる。で、4番。封筒と切手は舐めてもつかないが、ついて欲しくないものにはくっつく。切手ね。切ってね、はい、なんとなくわかりますよ、言いたいことは、はい。5。バイタル、重要な書類はそのバイタルさ、元気さを証明するかのように置いた場所からどこか見つからない場所へと勝手に移動する。シャレ。で、6。 最後に辞めたかクビになったものは、次に辞める者が出るまで全ての失敗の責任をなすりつけられる。何？で、次、デブリーズのジレンマ。タイプライターで2つのキーを同時に叩いてしまった場合、タイプされて欲しくない方の文字がタイプされる。まあ、これタイプライターの話だからな。で、次、選択的監督の定理。一日で一度だけ椅子の背にもたれてリラックスするひとときは、上司がオフィスを一度だけ通りかかる時間帯と重なる。これはなんかこれ来るね。うん。そういう人いた。なぜお前が休んでるし、たまたまそこで休むんだけど、そのダーッと休むんだけど、その休んでる時にちょうど上司がいつも来るね、みたいなやつ。はい。で、ローネゲイヤーの初見。バカな質問をする方が、バカな間違いを正すよりは簡単である。バカな質問をする方が、バカな間違いを正すよりは簡単である。うん？ボゴビッツの法則。ためらっている人はおそらく正しい。ストラノの法則。すべて失敗した後で上司の言った方法を試せ。ブリントナールの法則。二つの矛盾する指示を受けたら両方に従うべし。シャピロの報酬の法則。仕事を最もしなかった者が一番功績を認められる。うわーっていうのも。なるほど。仕事を最もしなかった者が一番功績を認められる。で、先延ばしの法則。1、仕事をぐずぐずと先に伸ばすと仕事量を減らし、作業を中止する決定を他人、納期を決めた依頼主に押し付けることができる。2、仕事を先に伸ばすとできる限りの努力を尽くした高い品質という期待を限られた時間内でのベストという基準に下げ、仕事の不安を減らせる。3、仕事を先に伸ばすと重要でストレスが多い仕事をしているのだろうなと思われて他人からの評価が上がり、自分もその気になれる。4、仕事を先に伸ばすと他の仕事を押し付けられるといった邪魔が入らなくなる。はためにもストレスいっぱいの働き手を一つの作業に集中させようとするからだ。5、仕事を先に伸ばすと退屈しなくなる。なぜなら、なすべき重要なことがないとは感じなくなるから。6、仕事を先に伸ばすと終える前に仕事自体がなしになる可能性も出てくる。で、ドーンの先延ばしの法則。1、仕事を伸ばす達人であるほど他の分野で達人になる必要はなくなる。2、仕事が遅いほど間違いの数も減る。ジェフの先延ばしの法則。努力すれば将来報われる。怠ければ今すぐ報われる。 ハンプトンの説教。説教。最初からうまくやってしまうことは問題だ。なぜならどれだけ難しかったか誰にも気づかれない。マーフィーの時間厳守の法則。時間厳守とは、あなたが時間通りに間違いを犯すという意味である。あなたが時間通りに間違いを犯すという意味か。時間厳守とは、クイールのコンサルティングの法則。報酬が高い仕事はそれをする余裕がない時に限って持ち込まれる。ティリの企業の原則。ファイルに閉じるとその資料がどこにあるかはわかるが、その資料は不必要になる。ファイルに閉じるとその資料は必要となるが、どこにあるのかわからない。で、サンディランドの法則。予想外にできた自由時間は無駄に使われる。わかるわ。わかるよ。なんとなくわかるぞ。で、スコットのビジネスの法則。オフィスビル内の廊下を歩く際は必ず手に書類を持つべし。で、オフィスでの便利な言い訳集。言い訳集？あれ、マーフィーの法則ってそんなのもいいのかな。で、1、これまでいつもそうやってきたのですが。2、お急ぎだとは伺っていませんでした。3、どなたからも許可をいただいておりませんでしたので。4、ご許可が下りるのをお待ちしていたところです。5、今回は違うとは存じませんでした。6、それは彼の担当で私ではありません。7、上司が戻るまでお待ちいただいて上司にお尋ねください。8、間違いはそう多くないつもりです。9、それほど重要だとは思っていませんでした。10、とても忙しくてそこまではできません。11、すでにお話ししたと思いますが。12、私はそのために雇われたわけではありませんので。次、ドラモンドの人事採用の法則。理想的な応募履歴書は別の人材に採用を決めた翌日に届く。ディードラの法則。3階建てのビルに1つあるエレベーターは10階に9階は今いる階とは別の階にいる。で、グラッグの法則。エレベーターに乗ってどちらを向いてもボタンは向きとは反対側にある。で、カフェテリアの法則。カフェテリアに来た瞬間に見つけた美味しそうな品は前に並んでいた人が取る。ラッシュの重力の規制。自動販売機の前で小銭を落とすと1円玉が近くに落ち、別のコインは見えないところへ転がっていく。なるほど。 コナーの法則。資料が極秘であれば、コピー機に置き忘れられる。ピントの法則。誰かを好意で助けると、それがあなたの任務になる。うん。ラングスマンの鳥類学の公理。ターキー、バカ者と働いていると、ワシと一緒に空高く舞い上がるのは難しい。はぁ、なんとなく、うん。言いたいことはわかるけど、はい。で、チーター。なんだろう、今回ちょっと選んでるのがちょっとよくわかんないのが多いな。で、472番。ブックオフに売った漫画は、後でまたブックオフで買う。ダメじゃねえかよ。また買っちゃって、また読みたくなって、まあ安いかまた買うかみたいなね。また買っちゃってんだっていう。また買っちゃうのかよ。ダメじゃん。で、473番。14万5000円は本体だけ。モニターも、キーボードもマウスも前のを使ってると。前野さんすげえな。快適だよと。ソフトが動かなくなるのを心配して、XP 好きにしたよと。今時と。てか、XP の方がいいと思うんですけどね、自分も。うん、ビスターはなんかあんまりいい評判を聞かないんで。コアツクワッド。コアツデュオじゃなくて、クワッド入ってんのかよ。クワッドコアかよ。すげえな。おじちゃんの放送を聞きながらヤフオク見るのも快適だよと。何その使い方って。どういうこと？クワッド入っ、いや別におじちゃんじゃないんですけども。放送を聞きながらヤフオク見るのも快適だよって。別にクワッドじゃなくたって別に快適だと思うんですけど、大抵、最近のパソコンなら。うん。普通にペン4とかってかペン3でもいいんじゃねえかと思うんですけど、ウィンアンプなりで放送聞きながらヤフオク見るくらいだったら、ペン3でもいけると思うんですけど、コアツクワッド入れてまで、で、474番。眠ろうとするとイサムさんが配信を始める。イサムさんが配信を止めようとすると新しく聞きに来る人がいる。ああ、なるほどね。一番初めのやつは、まあ、自分は聞く側じゃないので、わかりませんけども、自分が配信をやめようとすると、新しく聞きに来る、来る人がいるような気がするっていう、わかりますよ、わかります。それはもう、法則ですわ、はい。うん。で、475番、クワッドも今3万くらいでしょ、と。でもクワッドコアの方がやっぱりいいんですかね。クワッドってこと4つでしょ。デュオじゃなくてクワッドコアになるとやっぱりそれだけ分散してる方がいいんですかね。うん。まあいいんだろうな、多分な。うん。全然自分わかんないけど。なんとなく自分はメモリーっていうのは、机のイメージで、で、いろんなファイル系統がその机の上に置くものみたいなやつで、で、CPU の処理能力っていうのが、手だと思ってるんですよ。手の大きさが、その周波数のやつで、で、コア自体がその手に当たるやつのイメージなんですけど、自分の中では。だから、まあ、3ギガヘルツとかいうのがあって、それがまあ、クワッドとかデュオじゃない場合は、1本のぶっとい腕がある感じで、机の上のものをいろいろ整理したりとか、いろいろ処理したりするようなイメージなんですけど、で、コアツデュオ、そのデュオになると、2本の腕になって、片手で持てる量は、小さくなるんだけども、2つの手が動くから、処理が早くなるイメージ。で、クワッドコアになると、それが4本の手になるから、まあ、1本の手じゃ小さいけども、細かいのをサササササってやるのは4本で、いっぺんに動いた方が早いよ、みたいなイメージなんですけど、合ってますこれ。 まあ自分でわからないなりにそういう理解をしてるんですけど、でその机の広さが大きいほどいろんなファイルが置けますよみたいなね、そのメモリーをそのそういうイメージで思ってるんですけど、はい、合ってるかはわかりません。はい、自分ではそう思ってそういう風な理解をしてます。うん。で次、次どこ行こうかな。じゃあここ行ってみるか。197、高等教育学 HL 免許の法則。できる人間はそれを職業とする。できない者は教師をする。マーティンの拡張。教師すらできない場合、経営者になる。うん？できる人間はそれを職業とする。できない者は教師をする。教師すらできない場合、経営者になる。あー、なんとなく言いたいことはわかるかも。できる人間はそれを職業とし、できない者は教師をし、教師すらできない場合はその人は経営者になると。あー、なるほど。で、バイルの教育者のための法則。あなたが間違えるまでは誰も話を聞いていない。シーガーの法則。括弧の中は無視して読んでよい。バイルの答案採点の法則。束ねた答案用紙は一番上以外は上下が逆か順序が逆である。これはあなたがその束を直すまでそのままだ。そしてこの訂正作業は何度も繰り返される。授業計画の法則。1、一番出たい授業の定員が N 人だとしたら、あなたは N プラス1番目になる。2、授業の予定表はどの生徒にとっても授業と授業の間の無駄な時間が最大になるように組まれる。補足。授業が2つ連続する場合は、キャンパスの端と反対の端にある教室で授業がなされる。ああ、はい。で、次、3。今学期で受けたい授業に参加するための必修科目は、次の学期でないと受けられない。これ2番3番はそこそこ来ますね、これ。授業が2つ連続する場合は、キャンパスの端と反対の端にある教室で授業がなされるっていう、なんとなくわかりますよ。そういったことがあったわけじゃないですけど、他の人でなんかそんなっぽい、それに近いようなやつがありましたね、確かね。で、今学期で受けたい授業に参加するための必修科目が次の学期でないと受けられないっていうのは、なんか、ちょっと違いますけど、イメージ的には、言いたいことはわかります。はい。で、期末試験の第一法則。一学期間使っていた電卓の電池は、数学の期末試験の途中で切れる。補足。そのためにスペアの電池を持っていくと、動作不良だ。ダメじゃねえか。で、期末試験の第二法則。最も難しい期末テストでは、クラスで一番可愛くて気になる生徒が初めて隣の席に座る。なんだそりゃ。 最も難しい期末テストでは、クラスで一番可愛くて気になる生徒が初めて隣の席に座る。わからん。何が言いたいのかわからない。で、テスト恐怖の法則。1、試験の前にノートを読み直すと一番重要な部分の字が読めない状態である。2、試験勉強をすればするほど試験に際してどの答えを書くべきかわからなくなる。で、3、期末試験の 80% の問題が自分が出なかった1回の授業で扱った未読の本から出題される。やっちゃった、そりゃ。うわ、こっから出てんじゃんっていう。あの時休んだレッスン3からいっぱい出てるよみたいなやつ。わかんねえけど。4、イギリス史の中間試験の前夜に生物の先生からプラナリアについて200ページ読めという宿題が出される。知らねえよ。これ知らねえよ。イギリス史の中間試験の前夜に生物の先生からプラナリアについて200ページ読めという宿題が出されるって知らねえよ、これ。で、補足。教師陣は自分の出す課題以外に生徒にはやることがないと思っている。そういう意味ならいいんですけど、補足がないとわかりませんね。さっぱり何が言いたいのか。で、5、教科書持ち込み可の試験なら教科書を持ってくるのを忘れる。補足。自宅でやる宿題を出されると自宅がどこだか忘れる。おダメじゃん。おい、これマッチじゃねえかよ、これ。自宅でやる宿題を出されると自宅がどこだか忘れると、お前どういう意味なんだよ、これ。全然これ何の意味なんだかさっぱり自分にはついていけないですよ、理解が。何が言いたいのかさっぱりわかんない。自宅で やる宿題を出されると自宅がどこだか忘れる。これは何が言いたいんだろうな。何を言い換え、どうやって言い換えたらいいんだろう、これ。補足してんのに補足になってねえぞ、これ。6、学期末になって秘書に登録した学科について思い出す。そして一度も出ていなかったことにも気づく。それはな。で、ナタリーの台数の法則。試験が終わって初めて出題の意図がわかる。ああ、なんとなくわかるわ。で、サイトの高校教育の法則。卒業に必須な授業は最後の学期には開講されない。卒業に必須な授業は最後の学期には開講されない。だから開講されないかもしれないからやっとやいいよってことなのかな。マーフィーの期末レポートの規則。学期末のレポートに使う最も必要な本や定期刊行物に限って図書館から消えている。はいはいはいはいはい。学期末のレポートに使う最も必要な本や定期刊行物、刊行物に限って図書館から消えている。補足。図書館にちゃんとある場合は一番重要なページが破られている。はいはいはい。言いたいことわかりますよ。はい、なるほどね。そうなんだ。それはね、これは本当に、注意しなきゃいけないなっていうのはありましたね。で、ローミンガーの先生の法則。1、 同じ生徒が2回私の読書感想文を読んでくれましたかと聞いてきた場合、その生徒は本を読んでいない。2、授業への参加を必須にすると定期試験の欠席者が多くなる。授業の出席を取らない方針にすると授業で見たことがない生徒たちが定期試験に現れる。これはもう、これはもうバッチリじゃないのこれは。これまんまで、まんまだね。で、ダローの歴史についてのコメント。歴史は繰り返す。それが歴史の欠点の一つだ。History repeats itself って書いてある。で、歴史の第一の規制、規則。歴史は自らは繰り返さない。歴史家たちが互いに主張を繰り返すだけなのだ。で、サンタヤナについてコールマンのコメント。過去から学べないものは歴史の授業のやり直しを命じられる。バレリーの法則。歴史とは同じことが二度とは再現しないことに関する科学だ。プレシュナーの試験の法則。答えがわからないなら、その問題について誰かが尋ねてくる。なるほど。で、ハーンステインの法則。教師に生徒の注目が集まる度合いは受講生の数に関係なく一定である。つまりクラスが大きくなればなるほど比例して生徒一人一人が教師に向ける注目度は減る。教師に生徒の注目が集まる度合いは受講生の数に関係なく一定か。クラスが大きくなればなるほど比例して生徒一人一人が教師に向ける注目度は減るか。相当で、プルターチの規則。すでに知っているつもりなら学ぶことはできない。なるほどね。で、次、あれ、エキスパートな人たちって読んだっけこれ。あ、やってないな多分これな。エキスパートの人たち。まあ、行く前に聞いた。476、メモリーがアナルの大きさ、CPU が指の太さ、わかりましたと。俺はわかりません。自分はさっぱりわかりませんよ。言った覚え一言もないですよ。わかりましたって普通に書いてあるんですけど、全然何も聞いてないですよね、もう。普通に分かりましたって。分かりましたじゃないよって。で、477番。なるほど、クアッドは指が4本なのですね、と。また聞いてない方が、また適当に流して聞いてたから、あ、指、まあいいや、で、478。今来たコーンと。寝とげしながらだけど聞かせてもらいますと。いや、別にありがたいですよ、別に。寝とげしながらだろうが、なんだろうが、適当に垂れ流して聞いてもらえるだけでもありがたいですよ。なんつうのかな、寝とげしてるときに、寝とげしてんのに暇だっていうのがあるんですよ。そう、お前今ゲームしてんじゃんっていうのあるんだけど暇なんですよ、ネットゲームって。だから、その時に何がね、そういうのを垂れ流しながらやってると比較的暇じゃなくなるっていうのがあるんで、まあそういうのがわかります。はい。で、479番、コア136クワッドは136クワッドっつってね、クワッドのとこ変えなきゃいけない。何本指が使えるのと。やっぱり136本かなと。 クワッドを変えなきゃいけないんじゃないこれ。コアが136でクワッドっつってんのおかしい、おかしい気がするんだけど、なんか、コア136デュオって言ってなんだかよくわかんねえなっていう、うん、なんか自分違うこと言ってる、おかしいこと言ってんのかな自分はい、今日やめよっかなこれで、480。さすが元ネトゲ廃人のイサムって書いてあるんだけど。ネトゲ廃人じゃないですよ、別にそこまで。ああ。でも、一定期間ね、そういう時期もありましたよ。ものすごい一回、ハマってね。なんか、なんていうのかな、知らない人たちがうわーっている世界っていうか、ところに自分も入り込んで、なんか、なんだろうこれっていう。うん。全員が、プレイヤーかよ、これ。っていうようなのが、なんか不思議でね。ものすごい初めは、ドキドキしたもんですよ。話しかけるのにも。うん。とりあえず黙ってね、いろんな人のところをぐるぐるぐるぐる回ってみたりね、適当にチャットしてるのがバーって、全体チャットで流れてるんですけど、そういうのをなんか、見てたりね。だから、そういう観察をしてるだけでも最初は楽しかったもんですわ。うん。で、なんか、比較的、なんつう、世界、まあ、長くやらせるために、世界広いもんですから、新しいとこ行くときにね、どうなのかな、どうなのかな、みたいなね。そうしたら、むちゃくちゃ強くて、あっさりやられてね、うわ、強えな、これ、みたいなのも、なかなか面白い思い出だったんですけど、その友達たちとね、知り合いたちと、組んで行ってみてね、お、全然かなわねえ、みたいな、うん。っていうのも面白かったです。あの時は新鮮でよかった。うん。何もかもが新鮮だったからよかった。楽しかったですね。今はもう、そういうので、いろいろ分かっちゃったから、全然楽しめなくなっちゃったから、さっぱりですけどね、もうね。あと似たようなの多すぎじゃねって思うしね。しょうがないんでしょうけどね。だから全然やってないですね。うん。ネットゲー自体はね、そういう MMORPG みたいな風な、言われ方するようなやつね。何千人とか何百人とか一つの世界に入ってやるようなやつに関しては、もう全然やってないですね。はい。で、自分今何分やった？あ、でも1時間やってんな、これ。なんかさ、初めにやった1回目の、やつは、比較的、面白かったんですけど、面白かったっていうか、がっちり来るようなやつが多かったから、良かったんですけど、今読んでるやつは比較的何言ってるかわからないのが多くて、ちょっと選んだとこ間違えたかなっていうのはあるんですけど、だから、ね、ちょっと待って、もう少しね、しっかり、ここ読んだ方がいいかなっていうのを決めてからやった方が良かったかもしれないな。はい。で、時代481。今、インドネシアの国歌をバックで流しながら配信聞いてるけど、自分がとても、荘厳なことを言ってるように聞こえるよと。あ、国歌をね。国歌を後ろに流せば、確かに自分の言ってることは何かのお告げみたいに聞こえるかもしれないですけど、お告げみたいなやつ、国王がなんか言ってるみたいなやつ、わかんねえけど。そこでね、なんとかの原理みたいなやつで言ってると、うわ、なんか入ってきそうで入ってこないみたいなやつ。はい。で、一応次行ってみようかな。ですね。あれ、医学ってやったかな ?291 ってやったかな。医学は多分やってないんじゃないかな。医学行ってみましょうか。マーフィーの医学。これやったら終わりにしようかな。なんか今日はあんまり、なんか失敗したかもしれないな。まあ、とりあえず行ってみますわ。はい。ストーカーの主題。寿命が来ていないなら、医者ですらあなたを殺せない。 寿命が来ていないなら医者ですらあなたを殺せない。次、デイビスの医療相対性理論。体調が良くなってきたようなら、それはおそらく主治医の体調が悪くなってきたせいだ。相対性理論。片方が良くなってきたなら、主治医の方が悪くなってる。で、次、クリニックの原則。待合室で長く待つほど他の部屋に呼ばれ、また初めから待たされる可能性は高まる。レビーンの法則。尿検査をしますと言われるときは、その直前にトイレに行っている。それは。で、ライアルの患者の原則。医者があなたに病名を告げたからといって、その病気について医者が理解しているとは限らない。ワーナーの処方箋原則1。大人だけが子供が開けないよう工夫された瓶を開けるのに苦労する。2。処方箋の最終日に残る薬の数は常に合わない。3。食事と一緒に取らねばならない薬は一番まずい類のものだ。マッツの忠告。トラブルをかわすのがうまい内科医には気をつけよ。ホッギンの説教。ラベルに書いてある効果が本当に得られる薬は奇跡の薬である。ああ、なんか言いたいことはわからないでもないな。うん。で、シックの悲嘆。二つの治療法の比較のために患者を半分ずつに切って調べられないのは非常に残念。ホーランドの医師の法則。医者が休暇に出かける直前までは医者には患者の風邪がうつらない。バロンの法則。医者が病気になるときは自分の専門分野の病気になる。ドルマンの第一法則。直腸の内視鏡検査に初めて失敗した場合の患者はたまたま弁護士である。なんだそれ。コクラインの格言。テストを指示する前に結果が1、陽性の時の処置、2、陰性の時の処置を共に決めておこう。結果的に同じ処置をするのならテストをしてはいけない。メルツァーの診断の法則。患者が良くなったからといってあなたの診断が正しかった証明にはならない。健康ブームの法則。ある健康法が流行し効果がないことが何度証明されても信じる人たちは一定の割合で存在し続ける。ある健康法が流行し効果がないことが何度証明されても信じる人たちは一定の割合で存在し続ける。これなんとなくわかる。補足。流行した健康法がバカバカしいものであるほど信者の信念は強まる。で、看護師の第一規則。医師たちにはあなた方看護師の方が知識があることを絶対に知られるな。 で、サリバンの看護の法則。仕事の合間に休憩時間が突然できると、予期しない救急患者が来る。で、これはもう愚痴？愚痴かこりゃ。マーゴットの看護の確率。1。仕事で組まされるのはいつも一番嫌いな医師である。2. ある医師の前でミスを犯した場合、勤務シフトの中で必ずあと3回はその医師に出くわす。3. 相性の良くない同僚は自分の直属の上司になる。知らねえよっていう。はい。インターンの第一規則。患者には決してこれをするのは初めてなんですと告げるな。そりゃそう。ボルフの法則。輸血が急を要するほど必要となるのは珍しい血液型。病室の規則。1. 病人用の便器は常に手が届かないところにある。補足。なんとか手が届いた場合は、こぼれる。うるさいよ。2. 誤って押した時に、初めてコールボタンの位置がわかる。3. 急いでトイレに行きたい時ほど、点滴の管は絡まりやすい。4. やっと眠りにつくと、睡眠薬を飲む時間ですと言って起こされる。5. どの病院の従業員も患者は耳が悪いと思っている。6. 食欲がある時ほどまずい食事が出る。なんとなく言いたいのはわかるわ。言いたいことは分かるとこもあるし、分からないこともあるけど。で、次。行く前にジータ。482、ブートキャンプと。ブートキャンプはどっから来たのよ、それ。分かんないわ。申し訳ないです。ブート、あ、健康法のやつか。健康法っていうか、でブートキャンプはなんかもう、あの日本に来る時にはもうあれだったらしいですね。アメリカの方ではとっくにブームついてて、あの終わってたらしいですね。で、それで今度日本にターゲットをね、絞って、アメリカでも大人気っつってやったら日本でドカーンって来て、で、もう、そりゃね、ビリーさんもですね、もうアメリカで廃れたから、次もうどうしようかなっていう時に、日本で爆発してますよって言うんだから、そりゃもう行きますわーっつって、そりゃ宣伝行きますわ、そりゃ。で、日本でわっしょいわっしょいだったから、もうあらゆる、なんつうの、出てたじゃないですか、番組とかにね、もう宣伝、もう行きますよーっていうね、もっと売れるんだったら、みたいな。行きますよね、はい。で、483番。俺は136健康法をやっているよ。1週間に3回寝不足になるんだと。多いわ。多いわ。金土日ですかね。つが、録音でいいと思うんですけどね。別に無理して、聞いてね、そういう寝不足になる必要はないと思うんですけどね。はい。で、次、消費者学。逆進的な成功の法則。常に去年の業績の方が今年より良い。ハーブロックの法則。それが良い商品なら販売は中止となる。ゴールドの法則。 靴が足に合うなら見た目がみっともない。ヘドレーの服の買い物の法則。1、その服が気に入ったなら体に合うサイズがない。2、服が気に入ってサイズも合った場合はどうしても体にフィットしない。3、服が気に入って体にフィットした場合は高すぎて買えない。4、服が気に入って体にフィットして手頃な値段だった場合は初めて着た時に壊れてバラバラになる。なんだバラバラっつうの。鎧を着たのかよこれは。なんだバラバラっつうの。で、フィンマンのバーゲンセールの定義。欲しいものに限ってセール対象品ではない。で、ルイスの法則。どんなに手間暇をかけて熱心に安い商品を探し回っても、買った後にはもっと安くセールで売っている店が見つかる。ハーシャイザーの規則。1、新製品とか改良品といったラベルが貼ってあったら、新しくも良くもない。美味しさアップとかね。2、新製品とか改良品といったラベルが貼ってあったら値上げを意味する。3、全く新しい、完全に新しい、すごく新しいといったラベルが貼ってあったら大幅な値上げを意味する。マレーの法則。1、床屋に髪を切った方が良いか聞くべからず。2、営業マンに彼の商品が安いかどうか聞くべからず。新手との消費の法則。商品についてくる60日間保証は61日目に自動的に壊れることを保証する。タイマー。ベリルの法則。自分が商品を買った場合、その翌週のコンシューマーレポートにその商品の記事が載る。補足。自分が買った商品は許容範囲外という評価だ。買おうとして、結局やめた商品は最高の買い物という評価だ。で、ヤンツのオーダー待ちの法則。商品が届くのを待っている間にもっと安くもっと早く入手できる他の場所がいくつも出てくる。ルイスの法則。消費者はお一人様一点限りなら何でも買う。ほほほほほ。で、これもよくわかんない。ブルックの小売店の法則。警備の人は警備しない。経営者は経営ができない。販売推進部は販売を推進しない。消費者相談係は相談に乗らない。従業員は従事しない。嘆き。ヘレンのバーゲンでの買い物の法則。最初に見た時に買わないと戻ってきた時にはもうない。マーフィーの供給の法則。必要もなく欲しくもない商品ほど店にいつも大量にある。クズリ・クンスキーの小売りの法則。商品を見たいだけの時は店員が複数でやってくる。商品を買いたい時には店員が誰もいない。 ウォーカーの法則。緊急に必要なものほど商品の有用性は反比例にして低い。緊急に必要なものほど商品の有用性は反比例して低い。グラスキン・ファゲンの規則。1、企業買収は買収される側の企業の株をあなたが売った翌日に発表される。2、自分の金を投資した途端、長年シミュレーションでは成功していた投資戦略が効かなくなる。3、相場の上昇は自分はもう二度と株をやらないと決めた日に始まる。4、株式市場でただ一つ成功している投資方法はあなたが無視していたものである。これは逆をついてんだね、これはね、ロビンのマーケティングの規則。1. あなたの会社の商品の市場占有率、マーケットシェアは思っているより低い。 2. 競合会社のシェアを全部足すといつも 150% を超える。 3. 市場、マーケットが存在してもお客が存在するとは限らない。 4. 実在するマーケットがないのに需要があると言われたら気をつけよう。 5. 届くまでに時間がかかる低価格のものはすぐに届く高価格のものよりも長期的にはたくさん売れる。6. お客の側がもしランチのお金を払ったらその商談は失敗している。古代宣伝の法則。チーズをネズミ捕りに置くときはネズミが入るスペースを確保せよ。性の法則。供給はそれ自身が需要を生む。パンジャーの宣伝の原則。消費者は半分だけの真実は信じないが、全部が嘘なら信じる。なるほど。海外セールスの第一規則。どんな海外送金も最悪の為替レートで行われる。銀行の原則。順番の一番前になるまで待つと並んでいた銀行窓口が閉まる。補足。隣の窓口をご利用くださいという表示は閉じている窓口を指している。はい。でジータレス読み、484番、ソニータイマーは作動する。これソニータイマー、なんだ、都市伝説のやつを読んでた時にソニータイマー系のやつ確かあったよね、なんかね。あまりにもすげえいいタイミングで壊れるから本当に入ってんじゃねえのみたいなね、本当にね、うまい具合にぶっ壊れるんだよね。で485、ラジオを聞きたい時ほどかそっている。さーて聞けるぞーと思ったらやってねーよーっていうね。はい。で自分がその何かあって忙しかったりとか、その寝ちゃったりとかねした後に、なんかすんげー盛り上がってたじゃんみたいな、なんかあったじゃんみたいな、そう自分もありました、寝て起きたらすっげえレスが進んでるから何これっていう、何起きた今と思って、そうしたらものすごいなんかデカめのことがドカーンと起きててね、ふーっていう。で、486番、なんか声が違うよと。俺つか別に変わってないと思うんですけど、あれなんか違いますかね、声が違う？声が遅れて？じゃなくて声が違う。ちょっと今飲み物飲んでますけど、違う、声が違う。ど どういう風に聞こえてます？はい、声が違う。普通そう、本当に声が違ったら、なんだスタートにまず書かれそうな気がするんだけど、今更っていう気がするんだけど、これは他の人には同じように聞こえてるんじゃないのと思うんだけど、違うのかね。うん、
違いますか、違いますか。
はい、ごめんなさいね、耳ぶっ壊れた方申し訳ないですね。はい、ですね、マーフィー学と芸術、まだやんのかよこいつ。てかこれやって終わりにするわ。エリーの法則、演技にぴったりのコスチュームさえ着ていれば、そのコスチュームが役をなんとかこなしてくれる。演技の第一規則、何が起ころうと元々の意図通りといった顔をして演技すべし。ジョーンズの出版の法則、いくつかの間違いは常に本が出版されるまで気づかれない。ブロックの補足、印刷開始後の見本書を受け取った著者が最初に開いたページに最悪の間違いが見つかる。写真家の法則、1、ベストショットの瞬間はフィルムの最後のコマを使い切った直後にやってくる。2、その他のベストショットの瞬間ではレンズの蓋をしたまま撮っている。今はもうデジカメになってものすごい容量増えて、もう全然その枚数にあんまり枚数を気にする必要がないからなくなってくるんでしょうけど、こういう、うん、でもそのなんていうのかな、映るんですとかがものすげー流行ってて、みんな映るんです持ってって、なんかいろんなところでそのなんだろういろんなね観光地行った時とかに撮ってたりした時にはこういったことあったのかなっていう気はしますね。レンズの蓋ではなくてね、フィルムの最後のコマを使い切った直後にベストショットの瞬間がやってくるっていうのは、なんとなく、うん。で、ティーツのエゴの法則記事で名前のスペル間違いをされて起こる激しさは無名の程度に比例する。うん。で、次、フラーのジャーナリズムの法則、大惨事の場所が遠いほど記事になるには死亡者数や負傷者数がより多い必要がある。ああ、その死亡者数負傷者数がね、多くないと、まあ、記事にはなりませんよと、場所が遠ければ遠いほどね、わかりますよ、アメリカでね一人二人死んだぐらいのやつが日本でやるかっつったらやりませんからね、そんなにね。で10人とかね 5,6 人ドーンって行ったりしたら、なんかなるかもしれないですけどね。で次、ジョーンズの法則、独創性とは引用先を隠す職人的な技術のことである。ほう。で、ウォレス・ウッドの絵描きの規則、1、丸写しできるものは描くなかれ、2、なぞり書きできるものは丸写しするなかれ、3、切り貼りできるものはなぞり書きするなかれ、コピーできるものは描くなかれ、トレースできるものはコピーするなかれ、カット&ペーストできるものはトレースするなかれ。トゥエイン、真実について、真実をまず手に入れよ、あ違う、事実をまず手に入れよ、そうすればあとは好きなように曲げて使える。で、デコラ装飾美術の原則、額縁の値段は中に入れる、違う、額縁の値段は中に入れる作品の値段より高い。 サスマンの補足。絵画の値段を値切る人々でも額縁制作者のいいねにはいいねは値切らない。ああ。シュミッツの芸術の手引き。彫刻とは絵画を遠くから眺めるために後ずさりするときぶつかるものだ。フリーの芸術家の法則1。急ぎだが高収入な仕事は急ぎの安い仕事を引き受けた後にだけやってくる。2。急ぎの仕事はすべて納期が同じ日に設定される。3。徹夜で仕上げた急ぎの仕事はその後2日間は必要とされない。なんとなくそういうのはなんかちょっと、で、カールソンのコメディの法則。1. つかみの部分で受けた観客にはお決まりのギャグもまた受ける。 2. つかみの部分ではジョークを3つまでに抑えよう。ジョーク。で、チェコブの法則。もし第一幕でピストルが壁に吊るしてあったら、それは最後の幕で発砲される。バットナーの法則。最後に笑う奴は最も頭の回転が遅い。だそりゃ。まあね、最近見てませんけど、笑っていいと思ってね、あーって笑って、それでみんながスッとシーンとなった時に、はははって入って笑うやつみたいな形、はい。ようなイメージなんですかね、はい。というわけで、いや、今日こんぐらいでって、ジータ、487番、実は偽物が配信しているとか、ジーって書いたんですけど、ぜひやってほしいですね、その偽物を、はい。やってほしいなぁ。ここまで似てるやついたら。で、488番。怖がりの人が写真に写ると心霊写真が撮れる。これ、イタコさんじゃねえ？わかんねえけど。怖がりの人が写真に写ると心霊写真が撮れる。でも、そういう風に思ったりすると、なんかついてきちゃうっていうのはあるのかもしれないですけどね。で、489番。ごめんねと。他のラジオ聞いてたんだよ。声ちょっと枯れてないと。枯れてんのかな、声なあ。 あんまりわかんないですけどね。で、490番、入れる、入れると。中に入れるですよね。あれ、自分入れるって言ってた。あれ、自分入れるって言ってたつもりだったんだけど、間違えたっぽい。あれ、中に入れるって言ってなかったわ。あれ、やばいね。自分で訂正したつもりだったのに、間違えてたかもしんない。はい。というわけで、なかなか難しいね、がっつり来るやつが、初めに読んだところの、1回目が結構うまくいったもんだから、いけるかなと思ったんですけど、なかなか難しいな、これな。最初良かったんだけどな、どうしちゃったんだろうな、だんだんわけわかんなくなっちゃった。はい。で、491番、って書いたんですけど、何が A なんですかね、よくわかんないですけど。はい。で、492番、俺が写真に写ろうとすると皆いなくなる。どういうことだよ。俺も映るわー、パーって入ってったら、じゃあいいわーってね、嫌われてるっていう。仲間外れにされてる。悲しい。はい。 で、493番、筆者もネタがなくなったんだよと。ネタなくなったのかよ。これあれだぜ。これ失敗したかな、これな。これはですね、現著の26周年記念版、の前役であり、新世紀にふさわしい新役によって出版されるものであるって書いてあるよ。26周年記念版ですよ、これ。あんたすごいじゃないですか、これ。そんなに長いの、これ。だって、ですね。あらゆる人々に役立つ真実の法則、約1600を掲載。宇宙を支配する真理をズバリお届けって書いてあるんですから、最後に笑うやつは、最も頭の回転が遅いとか言うやつですよ。で、494番。最後のページに、この物語はフィクションですって書いてあるんだよね、と。ちょっと待ってよ。書いてねえわ。全然書いてねえわ。マーフィーの法則。書いてないわ。探したけど書いてないわ。フィクションですとは書いてないわ。うん。だってもう超越マーフィー学とか書いてあるやつが意味わかんねえもん。超越ってなんだよっていう。はい。でもすごいな、これな。結構売れてんだよな、マーフィーの法則な。はい。はじめ結構カツンと来たんだけどな。はい。で、はい。というわけで、この辺で終わりにしましょう。はい。聞いてくださった方、お疲れ様でした。はい。ありがとうございました。ですね。1時間半ですね。やりました。はい。マーフィーの法則、これ他できるかな、これ。1600あるって言ってるから、まあ、いっぱいまだあるんですけども、クーンってね、その、来るやつがね、どっかあるかなっていうところでね、なかなか難しいんですけども、はい。まあ、ちょっとね、これいけるかなってやつを少しチェックしといてやった方がいいかもしれないですね。はい。というわけでですね。やめようかなって言うといいですね。これで来るわけですね。495、今来た参上と。今来てない、今来てないのに、書く方が、あ、でも、あ、そうそう、あ、そうだ、これ聞いてる方いるのかな、ですね、前回、放送で、まあ、なんかネタ、次やるネタとかね、これやったらどうとか、これ、ね、そういうふうなやつを書く、スレをね、作ってですね、置いてみたら、みたいなやつがあったんですけど、それで、一応立ててみましたよ、それ。で、そこに書き込まれたやつで、まあ、一つ書き込まれました。今後使うかどうか全然わかんないんですけど、とりあえず、一つだけ書き込まれたので、それを読みますとですね、解雇放送と、昔の放送を再生しつつダベルって書いてあるんですけど、この解雇放送っていうのは、どれを、その、なんつうのかな。で、どの辺の、その、放送を再生して、で、またね、そうだな。なんかそんなダベれるようなやつあったかなって、その、普通に配信してる日のやつなんて、あんまり、なんつうの、ダベれないと思うんだけどなと。 そんなに食べれんのかな。いや、それがよくわかんなくてね、もしあのこれを書き込んだ方がいたらね、あのどういう風なところの、配信について、まあやってみて流してみて、自分がちょっとだべてりゃいいのかなということでですね、それはちょっとよくわからなかったんで、自分やるにも、どの辺の配信を一応その考えているんだろうと、ゲストが来た時のね、やつなのか、それとも、そうだね、まあ彼岸花とかね、あのなんつうのかな、ツッコミがいっぱいできるようなところに関してはあれがこうでねっていうので言えるかもしれないけど、あとなんだろうな、そんなに喋れないような気がするんで、そこだけはちょっとあのわからないですね。ちょっと自分わからないんで、もしねあのちょっと追加であのちょっとこういうことなんすわっていうので、あるんだったらちょっと書き込んでもらいたいなというのは、ありますね。はい。で、496番おっちゃんはって感じですが、まあおっちゃんじゃないですけど、自分の過去放送を聞くのは抵抗ない、と。俺は自分の声を聞くのが怖い、気持ち悪い人が喋ってるんだもんと。いやさすがにねあの昔はすごい抵抗ありましたよ。自分の配信なんて聞きたくないよっていう、あのなんつうの、こんな声のあれ聞いてたって全然どうなのよこれっていう、だからまあ今でも別に抵抗ないわけじゃないですけど、昔に比べたら随分なんていうのかな、やっぱり耳で聞いてんのと、その耳で聞いてるというか自分が普通に喋ってて自分が聞こえてる声と録音してね、そのファイルが流れてくる、自分の声とは違うんで、なんとかなんかね、まあ、別人がやってるようなイメージで、聞けるようにはなってきましたよ、だから多少その抵抗は薄れてきました。はい。さすがに3年近く、まだ2年半ぐらいですけど、それぐらいやってるとですね、抵抗は減ってきました。昔に比べたら、昔はもうほとんど聞いたことないですから、それに比べたら、随分変わったかなとは思いますけど、で怖いんだ自分の配信聞くのが、気持ち悪い人が喋ってるんだもんって、なんでそうやって決めつけてんだかあれですけど、自分の声を聞くのが怖い、どうしてなんでしょうか、気持ち悪い人が喋ってるから、気持ち悪い人が喋ってるからって、それだったら他の人も聞かないでしょう。聞く人がいるってことは別に問題ないんですよ。で、497番おっちゃんは声に自信を持った方がいい、じいちゃんの声真似は天下一品と。どこがそんなに、そんなに、しかもじいちゃんなんだ、おじいちゃんそんなやってたかな、マザー3実況とかには結構やってたような覚えはありますけどね、全員同じ声だったような気がしますけど、ほとんど変えれませんから、別にそういう技術を持ってるわけじゃないんで、普通の人なんで、だから自信は別に持ちませんね、特にね、声には自信持たなくても喋りの方に自信を持ちたいですけどね、はい。でも喋りでもねまだね、微妙です。はい。なんとかねしたいですけど、はい。で498、イサムさんの声はいい声ですよと。出たこの辺でまたあの上げとけみたいな、そう、結構ねあれなんですよ、思ったやってて思ったことっていうのはね、顔とかが出ないじゃないですか。で声だけで拾うわけですよ、当たり前ですけどラジオですからね、そうするとね大抵の人はねいい声ですねって言われると思うよ。なんていうのかな、人間のイメージっていうのはね結構適当っていうかあれなもんでね、いい方向に持ってこうとする妄想っていうところは結構よくできてるもんで、普段聞いてたら大したそのなんていうの別にそんなね、来ない声でも、 ラジオ越しでこのこうやって聞いてると、もう声しかないから、その情報が。だから、すごいね、いいように聞こえやすい。うん。本当にいい声の人もそれはいますよ。いますけど、なんつうのかな、プラスアルファでね、聞いてくるなっていう気はする。だから、いろんな人の声をね、声だけね、じーっとこうやって聞いてるとね、ああ、いい声だな、ラジオで使えばいいのに、みたいなね、人は多分多いと思うよ。うん、だからね、別にね、自分の声は別に大したことないんですよ、はっきり言って。はい。そう、そういうのは思う。うん。普通に、なんていうの、街中で喋ってる人とか、人の声とかも、普通にラジオ越しで聞いてたら、いい声ですねって書かれるような人多いと思うっていうのは、最近、思い始めましたね。うん。はい。で、499番さんで、僕の場合、いい声ですね、1%。声がキモい、99%。かかるねってか、ものすごいなんか、なんでそんなに自分を、そこまで、俺はっていうところに行ってんだろうな。それはないよ。ね、声がキモいっていうのはね、よほど、なんか、それはね、ないと思うよ。うん。なんかね、なんつうの、いろいろ、カチンと来るね、この人のはっていう風に思われる人のタイプであるのは、声じゃないですよね。喋り方だと思うんですよ。おそらく。声はね、あんまりね、そこまで声でね、カチンってくるのはね、そんなにない。どっちかというと、喋り方の方が、大きいと思います、自分は。喋り方とか、なんていうのかな。途中で入る、なんか、嫌なタイミングで入ってくる音、なんていうのかな。自分も、多分、これ嫌なんだろうなって思うんだけど、やっちゃうのが、って、やっちゃうんですけど、癖で。それは多分ね、嫌な人にはものすごい嫌なタイミングで入ってくると思うんですよ。なんかもう、綺麗よ、それっていう風な、あれはあると思うんですよ。結構自分頻繁に、ってやってるんで、多分ね、そういうのはね、嫌な、なんか、勘に触るところにあるんじゃないかなと。うん。そう。そういうのはね、あるんじゃないかなと思うんですけど。はい。だからね、なんか喋ってると、ところで、なんかその喋り方とか、なんか間の取り方が変だとか、なんか、変なとこで笑ってるとか、なんだろうな。なんかその辺がなんか合わなかったりすると言われちゃうのかも。しんないなと、うん、思いますね、そう、そういう感じはする。そう、変なとこでね、あとね、くちゃくちゃ音っていうのは絶対ダメだと思う。なんていうのかな、やっぱり不快な音っていう形でやっぱあるから、って言っときながら自分なんつうの、飯食いながら、飯とかなんか物食いながら配信とかしてるやつが言われたかねえよって話ですけど、何かね、くちゃくちゃ音は、多分ね、すごいね、喋ってる時に、ものすごいなんかくちゃくちゃ音みたいなやつが入ってくると、まあ、深い。もう、本当にだから、ラジオは音しかないんで、その音の中にそんなのが入り込んできたら、ものすごい耳にとってはもう、きついってなるから、うん。だから、その辺はね、言われちゃうのかなと。うん。あとね、これはね、その人のせいとかじゃなくて、パソコンとかの設定とか、パソコン自身のせいだと思うんですけど、マイクのせいとかね、 もう、ね、雑音がすごい入ってる。なんていうの、ドゥーっていう、その、中で、声が、なんか、荒らされてるみたいな風になっちゃってるところだと、もう聞く方としては、もうその雑音の方がダメだから、その人の声とかそういうのをもう置いといて、もそれでもう負けちゃうからもう聞かないとかね。いうのあんのかなと。まさに今も、ってやっちゃいましたけど。だからそういうのがまあダメなのかなと。比較的、良くないところなのかなというふうには思いますね。だからね、上の方の番組の人とかのやつは多分ね、そういうのはあんまりないんじゃないかなと。そういうふうななんか聞いてて、カチンとくるようなやつがあんまりなくて、で聞いててやっぱり心地いいところはあるんじゃないかなと思うんですけどね。で、500番、私は配信やったらびっくりしたって言われた。一体何だったのか未だにわからないと。配信やったらびっくりした、びっくりした。自分もわかりませんね、そのレスだけだと。びっくりした。配信始めたらびっくり。それは、耳が、なんつうの、音量がでかすぎてびっくりしたとか、そういうことじゃないんですかね。配信やったら、あまりにも音が、ボリュームがでかすぎて、こんなもんかなと思ってたら、ドカーンって言って、びっくりしたっていうのだったら、まあ、わからないでもないですけど、それ以外の理由だとしたら、わからないね。音が突然グーって上がったとか、その人にとっては、聞いてる人側にとっては、まあこんなもんかなっていうのに対して、ドカーンって言っちゃったっていうね、その、ギャップでね、びっくりしたっていうのかなというふうには思いますけど、はい。はい。というわけでですね、自分は何を喋ってるんでしょうかね。2時間経ちました。はい。ありがとうございました。もうそろそろ12時になるってことで、まあ2時間やりましたから、終わりにしたいと。はい。で、何ですか今日は。501番。前配信したらひどい声だと言われた俺が通りますよと。っていうか、びっくりするのは結構配信してる人聞いてるんですかね、自分の配信。そのネトラジで、やったことあるとかやってるとかいう方が聞いてくださってるんですかね。そういうのは非常にありがたいんですけどね。やってる方が聞いてくれてるっていうのはね、ぜひ教えてくれれば自分も、聞いてみたいなと思うんですけどね。はい。で、前配信したらひどい声だと言われた俺が通りますよと。ひどい声、それはよほどの言われようだな。それはちょっと言った方がひどいんじゃないかな。ひどい声はね、ほとんどないよ。あれじゃないの？なんか設定をミスってさ、そのブルーみたいなやつがあって、あらららそれねみたいなやつが入っちゃったんじゃないですか？違うんすか？なんつーの？違うの？そういうのじゃないの？これでるからですねみたいなやつ、すぐ震えてるよみたいなやつ、違うんですかね？そういうやつじゃないの？ひどい声っつうのは声割れとかって書いてあるでしょ？ 503 番さん。そういうことだと思いますよ。その人の声自身のことを言ってるんじゃないと思うんですけど、違います？だってひどい声って、だってね、普通に声帯があってさ、っていう、普通に喋ってるだけでひどい声って、だったらだってリアルでさ、喋れねえよ、そんなの人っていう風に思わないだって。ないよ。ひどい声っていうのじゃなくて、多分環境のせいで、声がなんか割れたりとかね、そういうことで、なっちゃってんじゃないのと思いますけど。で、502番が、下郎関係の人って書いてありますけど、わかりません。それはわかりません。ひどい声だ、どういうことなんですかね。ですねーみたいなやつ。もう、どうしちゃったの、喉大丈夫みたいなやつ。これからやろうと思うんですけどみたいなやつ。一旦ちゃんと声直してから来た方がいいんじゃないのみたいなやつ。ひどいね、喉荒れちゃってんじゃないのみたいなやつ。時代劇の悪者のやつで、親分みたいなやつで、おめえら畳んじまえみたいなやつ。 なんでそんな声枯れてんのよこのヒゲもじゃみたいなやつの声みたいなあのやつですかね。おめえら畳んじまえって聞かねえなっていう、わかりません。とりあえずまあひどい声って言われたよっていうのはですね、その人この501番さんの声のことではないと思いますよ。だから別に心配する必要はないと思います。だからぜひですねその配信してみてですね、録音拾ってみてですね、自分で聞いてみて、あ割れてらーみたいなのがあると思うんで、ちょっとねそのあたり、を改善してみたら全然問題なく、なるんじゃないかなというふうには思うんですけどね。うん、はい、というわけで、だって普通に喋ってる分にはね、で504番さんが声割れは確かにあったかもしれんが脈絡もなく言われた時は軽くショックでしたと。あつがねスルーですよ、あんまり気にしたくない、気にしなくていいんじゃないですか、そうそう脈絡もなく言われた時ひでえ声だなみたいなやつ、あもう無視ですわそんなの、知らねえよっていう、うん、そうそう、だって自分だってねもうねおっさん声だなって書かれたって知らねえよっていう、もうおっさんじゃないですっていうのでいいんですよ別に、もうひどい声じゃないですからっていうんで、いいんですよ、うん、あんまり気にしてるとね、配信できなくなっちゃうんでね、とりあえず聞いてくれてる人がいるんだったらいいやっていう感覚で、言ってれば、うん、そうだから別に大丈夫だと思いますよ、そう逆にだってね、特徴のある声持ってるっていうのはね、羨ましい限りですよ、うん、そうそういうのありますからね、他人と違う声持ってるっていうのはね、そうそう脈絡もなくか、うん、まあどういう配信してるのかとか、その実際にどういう風になってたのか分かんないですけど、流れは分かんないんで。で505番今ゲストで出て聞かせなさいだって、ゲスト出る、ゲストねえ本当に声はねえそのひどいって言われたのと、ひどいのとひどいのって自分で言うのもあれだけどでね出てきてもらってね、いい声じゃないみたいなやつ、何を言ってんのよっていう多分ことになると思うよ別に、うん、そうそう、だってひどい声だなって思う人に一度も会ったことないもん、そのなんつうの生まれて、うん、声帯が潰れてない限りは、そう喉になんかねそのなんかあるんだとしたらさ、まあ、ひどい声っていう言い方もまたひどいですけど、その、それの、ね、ことがあって、っていうのはあるかもしんないけどさ、普通に問題なしで、喉も枯れてないし、問題ないですよって言うんだったら、特にひどいっていうのはないと思うよ。うん、そう、だから、なんていうのかな、もしですよ、この501番さん、まあ、504番さんですけど、どんな配信してるか知らないですけど、何かの声真似やりますみたいなやつ、なんか結構多いじゃないですか、何かの声真似やりますみたいなやつ、書いてあるやつ、ね、誰々の声真似で、どうたらこうたらみたいなやつがありますけど、もしそんな感じで、声真似みたいのやってて、全然違くてね、ひどい声だなってなるんだったら、まあ流れとしてはあるかなという気はしますけど、うん。でもその後、W がいっぱいついてればネタですけどね。で、506番さんで、ひどいって言わないから、ひどいって言わないからって書いてあるんですけど、なんかひどいって言いそうな気がして怖いですよ、はい。で507番エコーをかけすぎてて何言ってるのかわからないという意見もあった、というかそういう意見は多いと。エコーをかけすぎててって分かってんじゃん、じゃあ自分でエコーをかけすぎてて何言ってるのかわからないって言うんだったらそれが原因じゃないですか、どっちだから別に 脈絡もなくひどい声だなって来たのは多分そのタイミングで、ポチッとその再生を押してみて聞いてみたらエコーすげーかかってて、なんだこりゃっていうのでひどい声だなって打ち込んだんじゃないですかこれ。なんとなく、はい、そういう風に思いますよ。何言ってっかわかんねえよ、エコーかけすぎててっていうことなんでしょう多分。だったらそこじゃねえすか原因は。はい、だからそこのその環境の部分を、設定の部分をですね、変えれば、特にそうやって言われることはなくなるんじゃないかと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、で、508番、次回の配信はゲストが来るのか把握したと。いやー、ゲスト募っても来ないもん。そう、もうゲスト募って、あくまでも出たことない人っていうところで縛るとね、もうないね。出たことある人っていうんで、出たことある人もいいですよって言うんだったら多分何人かの方は、出ましょうかみたいなのは来る方いるんですけど、いると思うんですけど、他はねなかなかいないね、さすがに。うん、やっぱり、まあ、自分も別にね、ゲストにそうやって出たことがないんで、きちんとした形で、一回だけ、出たことありますけど、って言っても、そのゲロ関係ですけどね、その時ですけどね、ありますけど、それ以外は基本ないっすから、うん。だから自分も言っててね、出たことねえじゃんっていうのはあるんですけどね、はい。で、509番、エコーのかけすぎ。お風呂場で配信するのは良くないよ、と。うん。つかね、自分もね、ボイスチェンジャーでね、やっちゃえば、お風呂場で配信してるみたいにできますからっていうか、前にやったことありますけど、そういうのありますからね。ひどい声だなっていう風に言われちゃうかもしれないですが、自分もそれかけたら。はい。そうそう。まあ気をつけてね、そのだってでもね結構ね、そのなんていうのかな、雑音とかそういうノイズカット的なもので効力を発揮するのはね、やっぱりねマイク、マイクを変えるとすごい変わりますよ。自分が使ってるやつはね良すぎてね、良すぎてっていうか前に使ってたやつと比べて全然感度とかその雑音のカットが随分レベルアップ、その違いが大きかったんでびっくりしましたけど、だから今のマイク、まあヘッドセットですけど、これは多分ね壊れたらまた同じもん買うわっていうぐらい気に入ってますね。うん、とりあえず紹介、まあこれいいよっつんで紹介されたやつなんですけど、なんてやつだっけな、名前忘れちゃったな。ヘッドセットを外してみればわかるんですけど、ちょっと外すか。てかマイク切って外せばよかったな、こんなガチャガチャガチャガチャやるんだったら。プラントロニクスってやつの、なんかね3000円ぐらいするやつだったと思うんですけど、そのヘッドセットでなんですけど、これはね随分自分3つ、これ3代目ぐらいのヘッドセットですけど、これは随分いいっすね自分の中では。はい、そう、前にやったやつより随分よいいので、もしその辺ちょっと考えてる人がいたら、それはちょっと、うん、おすすめかなというふうには思いますけどね。うん、とにかく口に今までのその前のやつは口にかなりマイク近づけないとダメだったんですけど、今のやつはもう口に近づけちゃダメですからね、うん、どれだけ口から離して話すかっていうところで、鼻のあたり持ってく、目のあたりまでマイクずらしちゃうみたいな形で持ってって話してますから、それでそうじゃないとブレスがもう少しでもやっちゃうと入っちゃうんで、簡単に拾うんでこいつだから、それでびっくりしたぐらいですからね。で、510番。僕の見たところ、自分で放送してる人は3人書いてると。3人書いてる？ 501番の人、でしょ500番の人、496番の人ですかね、3人かな、これこの3人ですかね。で511番、そのうち2人は下老関係のような気がすると。ほう、なんでそこまでわかるんだろう。あ、実際にそうやってそういう書き込みがあったことを知ってるってこと、そういう書き込みされてたなみたいなやつあったのかな、全然自分もうよくわからないですけど、そういうのがあったんですかね、うん、で、512番、エレコムはどうしたと。エレコムはね、あ、自分はね、エレコムはだ最初、最初エレコムかな、うん、だったと思うんですけど、あ、エレコムは自分はダメだったわ、うん、このプラントロニクスのやつが良かったです。合ってる、これ読み方合ってんのか分かんないけど、そこのやつの方がいいですね、エレコムは自分はちょっとダメでした。はい。てかダメっていうか、プラントロニクスの方が、いいから順位が下がりましたね、はい、うん、そうそんな感じ。はい。結構粘るんですよ、このまたマイク。あの、これが一番長く使ってんのかもしんない。多分。寿命も、こいつ結構また耐久性もいいんで、そう、結構ね、使ってるとね、マイク劣化してくるんですけど、てか劣化してたんですけど、他のやつは。あ、そろそろなんかものすごいこれ雑音入っちゃって、なんかもうそろそろマイクダメなのかな、みたいなのがあったんですけど、あの、これに関しては、ほとんど劣化が見られない。あの、ずーっとこれ使ってるけど。なので、あの、いいかなと。うん。そうそう、持ちもいいんで、いいかなということで、自分はね、また、買いたい。うん。壊れた場合ね。そう。あと、手元にあの、手元っていうか、大抵今、あんのかな？あの、スイッチのオンオフマイクのやつがあるから、あの、何かあった時に、で、自分あの、右手はマウスで、左手はそのスイッチ持ってんですよ。ずっと配信してる時って、あの、何かを読むやつをやってる時はね。あの、ね、あの、両手を使ってあの、ゲームみたいなのをする時はできないですけど、何かあの、ノベルゲーみたいな簡単なやつとか、あとはその、まあ、本読みの場合はね、また違いますけど、本持たなきゃいけないんで。で、そういうのじゃないやつに関しては、右手はマウスで、いろいろ動かしながら、チェックしながらバーって読んだりしてるわけですけど、で、左手はっていうと、そのマイクの、オンオフのところに指かけた状態でずっとやってるんですよ。で、何かあったら、こんな風に、クッとね、マイクを切れるようにしてるわけです、一応。うん。そうそう。そういう風な形でやってるんですけども、だからそういうのがないとまた困るっていうのがあってですね、とっさに何かマイク切りたい時っていうのはありますから、うん。だからですね、まあそういうのがついてないと困るなっていうのはあるんですけどね。で、513番。そういうのに限って販売終了し、劣化した後継機が出る法則。そうか。劣化した後継機か。劣化されちゃ困るんだけどな。でも販売終了してんのかな、これな。3000何円だったような気がするんだよな、確かな。それぐらいのやつで。で、マイクがなんか四角い、ただ、うにゃやなんていうの。その、ボンボンみたいなのがついてるわけじゃなくて、あの、ふさふさみたいなやつがマイクの先っちょについてるわけじゃなくて、本当にただ四角いところに穴っぽくはちょこっと開いてるだけで、それがマイクなんですけど、あの、そういうようなやつの形してるやつなんですけど、これ型なんだっけな、3000何百何十何とかだったと思うんだけどな、これ。なんとかなんとかの3000何百何十何みたいなやつ。忘れちゃった。探してみようかな。ですね、 Bluetooth だっけこれ。わかんねえ、もう忘れちゃったこれ。忘れちゃった。なんかいろんなあれがあるんだよな。うん。コールセンター、コンピューターだっけ。ああ、もうわからない。でもプラントロニクスのやつね、結構なんかそんなっぽいようなマイクのやつあるんだよな、なんかな。ここのやつがいいよって教えてもらって、本当にそれで、もう買っちゃえって買って、普通に正解でしたからね、これね。コンピューター用ヘッドセット。あんじゃないの？これじゃないの？多分これっぽい。すごい形に似てるから。オーディオ330ってやつにすごい似てる。自分が使ってるやつ。オーディオ AUDIO 330高音質マルチメディアヘッドセットって書いてあるやつ。形はこんなの。プラントロニクスのオーディオ330ってやつがすごい似てる。うん。多分これだな。確かね、300いくつとか、なんか3っていう数字があったと思うからな。うん。そう。確かね、それだと思うわ。はい。で、ジダ、514番で、まあ、何も書いてありません。これで515番で、オーディオ90じゃなくて、と。90じゃなかったと思う。確か300いくつだったと思うんだけどな。3が入ったような気がするんだよな、確かな。うん。で、516番が、プラントロニクスオーディオシリーズかな、と。うん、確かね、オーディオ、330だと思うんだけどな。形がすごい似てる。で、517番。使用機材のテンプレでも作って、それ用のスレッドに書いておけば楽だと思うと。ああ、前書いといたんですけどね。自分の停止画像の方のページの方に。そう。画像ページの方に、ジータじゃなくてね。ジータができる前の方の。画像ページの方に、載せてた覚えはあるんですけど、今はもうあれですね、載せてませんけどね、で、518番このメーカーはどこでも勧められてるからなと。だからやっぱいいんだよね、やっぱりね、多分、うん、そうやって書かれるぐらいだし、自分も使ってみて実際にいいと思ったしね、いいって言われるのが分かる、本当にいいものを作ってると思うから、いいと思いますよ。で、値段もぶっ飛んで高いわけじゃなかったし、そうやって3000何円だったと思うんだよ、確かね。5000とか言ってはないと思うんだ、自分の記憶が確かなら。で、519番さんで、ただいまバーンって書いてあるんですけど、やっぱり12時ぐらいに来るんですよね。まあ、お帰りなさいと、いうことで。で、まだ俺喋ってんね。で、リクエスト書き込みスレの方4番、これをゲスト呼びまくって読むっていうのはどうですか、というかゲスト呼ばなきゃ無理な気がするって書いてあるので、ここのサイトは何ですかこれは。怪談と都市伝説。2978話を掲載中。2978話、2978乗せすぎだよ、これ。どう考えても。都市伝説と怪談。これはだって、一気にアップしてるから、これちょっとこの、なんていうのかな。あれって思ったら3000話とか言ってるね、これ軽くね。おそらくね。うん。これ3000はいっちゃうじゃん。全然追いつかねえよ。ゲスト呼んだって嫌なこったじゃないのこれ。これはもうライフワークになっちゃうよ、これ、もうどんどん。うん。で、 520番さんで、次回の配信は、自分そのイサムと学ぶ楽しいネトラジ講座にしたらいいんじゃないと。つが別にあの講座できるほど何も持ってないんですけど、何か講座できる、講座するようなものがないんですけど、そんなにこれとこれとこれを用意してですね、これでこうやってですね、こうやって、だって俺ドルフィン使ってねえんだよ、だってラジーなんだけどまだ、俺遅れてんじゃんっていうのがあると思うんですけど、自分の方が。ネトラジ講座、ネトラジ講座ってどっち側なの、あの配信の方を学ぶってことだよね、これね。だって聞く方を学ぶってよくわかんないもんね。配信するのにですね、ウェブカメラがありましてですね、こうやってこうやってで、あ、ウェブカメラでこうやってこうやってこうやってって映しながらやればいいのか、これな、やんないけど。で、521番、そんな僕はオーディオ60使いですと、500円で買いましたと。オーディオ60は500円、でもそんなに悪いわけじゃないでしょう、多分ね、多分ね、そう思いたい、そう思うし。で、522番、2978話を感想ですね、わかりましたと、頑張りサブって書いたんですけど、わかってほしくないっていうか、勘弁してくれて。2978話、多い。だって1000話やるのに半年かかって、これ3000話だよ、これ。2年はかかるわ、これ。もう、そればっかりになるよ。そればっかりずーっと言ってて、もうだって長さ見たけど、普通に長えもん。普通に長えもん、一つ。こんなの読んでたら本当に2年以上かかるよ。普通に2年はかかるな。だってこれただ目でパーッと追っていくだけでもすげえ時間かかるもんね。2978話だから。しかしよくこんなに集めたね、これね。本当に一つも被んないの、これ。すごいなぁ。すごいなぁ。これはまあできませんわい。で、523番。メモリ196で配信可能ですか ?1 ギガくらいまでに上げてからの方が良い?かっこ配信開始時期未定と。ああ、こういう質問に自分が答えていくってことなんですか、この、ネトラジ講座という風に言ってるのは。つか別に本当に講座できるほど別に知識ないんですけど、とりあえず、メモリ196はやめといた方がいいと思うんですけど、その、配信は可能だとは思いますよ。配信は可能だと思いますけど、196キロだったらまずいですよ。196キロだったらまずいですけど、196メガだったら、てか1ニッパーに、64が出されてるのかぐらいのやつ。でもちょっとおかしいな、メモリ196でいくの、そんなに。1ギガくらいまでに上げてからの方が良いって。1ギガくらいまでに上げれるんだったら、てか別に512とかでも、本当に配信するだけだったら別に256でも、できるんじゃないかとは思うんですけど、196でも別にできないことはないと思うんですけど、それプラスで何かを開けようとしたりするときに、あまりにもですね、メモリが少ないと、きついんじゃないかなとは思うんですけど、はい。1ギガくらいまでに上げてからっていうことで、上げれる余裕があるんでしたら上げた方が、とりあえず512ってか、またメモリ196ってなんか中途半端なんで、どういう風にメモリが入ってるのかよくわかんないんですけど、はい。で、524番さんで、でも配信開始時期未定なんだ。でもやろうっていう気持ちはあるのかな、それともこれはネタなのかな。で、524番、2978話を2978人で同時に読むと。やりてえけど、や りたいけど、やりたいけどできないよね。てか、だって自分の配信聞いてる人がそのね、何分の1なのよと。はい。うん。はい。やってみたいね。全員同時でわってやってね。どうすんのそれ。何の意味もね。で、もう臨床のひどいやつみたいになりますから、で、バラバラバラーっと終わってって、最後、ストンと終わって、で、何やったんだろう、これって。うん。ギネスには乗るかな。わかんねえ。で、525、バンクさんで、128プラス64と、1ニッパープラス64、それいいんだよ。うん。で、追加する場合、512×2 にする予定。この状態でスカイプ上げたら固まるよ、と。あ、でか、スカイプは食いますからね。スカイプは食いますから、192なんかじゃ多分ダメだと、あ、196なんかじゃ、ダメだと思うんですけどね。で、512×2 にする予定と。うん、1GB×2 の方がいいような気がしますけど。で、526、1GB とかもう稼ぎですと。まあね、パソコンをね、結構そうやって、わーってやってる方は、おそらくね、1ギガはもう、何それっていうあれかもしれないですけど、てか、ビスタとかだとかなり高めじゃないとやばいんですよね、確かね。うん、だから、1ギガそれだけみたいなやつあるかもしれないけどね、うん。今、普通に2ギガ、うん、1ギガかけ2、島には4ギガとかね、で、そうやって527番さんは1ギガかけ4で積んでるけど、使用で3ギガまでしか認識してくれないと。らしいですね、なんかね、うん。そうそうそう。で、528番、会社のパワーマック 4.5GB 入ってたけど、全く足りんと。何をすればそれが足りない、 4.5GB 入ってて足りねえっつのは何をすると足りないんですか。わからん。全然自分がわからない領域のその仕事をしてる方だな。うん。わからん。すごいな。4.5GB? 全く足りんって何を入れると 4.5GB でも足りないんですかね。それすごくね。うん。で、529番。Windows 2000でメモリーこんなの。196。マザボから買おうか、交換可能って書いてあるんですけど。もう、いっそのこともう、てか、なんだっけな。中古パソコンとかでもいいなら、ディスプレイ付きで3万以下とかで、そこそこいいやつ手に入るんですよね。なんか前に調べたことあるんですけど。その、なんつうの。パソコンにものすごいなんか、こだわりがあるとか、ネットゲーやってるとか、そういう人だったら、全然、しょっぱい、なんつうの。やつですけど、そういうことじゃなければ、全然、なんつうの、普通にインターネットやって、そこそこ、スカイプもやれてっていうんで。だから、512メモリ入ってて、Windows XP でディスプレイもついてて、CPU が、確か Pen4 の2ギガぐらいのやつが確か入ってたと思うんですけど、で、確かね、3万ぐらいだったと思うんだよな。確か。そういうのも売ってますから、パソコンあんまりやらない人にとっては、別にそれで全然問題ないんじゃないのと思うんですけどね。で、530万。1GB×4 積んでるけど、使用で 3GB までしか認識してくれないっていうのは僕と同じと。うん。これ XP の話。つか、自分もさ、別にパソコン詳しくないからさ、わかんないんだけど、確かなんかそういう話を言ってた人いたなと思って、4GB 積んでるけど、3GB までしか認識してくれないっていう話をしてた人がいたから、自分がただそれを覚えてるだけなんですけど、これ XP の話？それとも、Vista の話？わかんないや。とにかくなんかそういうのがあるらしいですね。で、532、531、 Windows 2000でメモリこんなのっていうので、やつですけど、おっちゃんと仲間じゃんって書いたんですけど、あ、まあ、自分はね、Windows、今使ってる、あの、こっちの方のパソコンは Windows 2000ですね。昔のパソコンなんで、大学生の時に、学生時代の時に買った、買って組み立てたやつなんで、そうですね、Windows 2000ですよ。で、ペン4の 2.66GB で、メモリが 1.5GB です。はい。また中途半端に 1GB と500が入って、512が入ってます。はい。自分のやつはね、で、サウンドボードが2枚刺さってます。はい。サウンドカード2枚刺さってて、一応グラボがしょっぱいのが1枚刺さってます。はい。一応入ってるだけマシみたいな。入ってないよりかはマシみたいなやつが入ってます。で、532番、32bit の仕様と。32bit だと、3GB までしか認識してくれないんだ。ダメだ、全然自分よくその辺がわからん。うん。なんだっけ。うん、まあ、いいや、余計なこと考えてもわかんねえから。まあ、32bit の仕様でそういうことらしいですね。64bit? はい、もうわかんねえ。はい、で、で、533番、大丈夫。もともとこの PC は中古パーツ、ハードディスクドライブ以外でできてますと。弟に改造頼むかと。ん?もともとこの PC は中古パーツでできてます。弟に改造頼むか。ん?いや、だから、次の段階行くんだったら、また、うん。またね、新しい風になんかいろいろ構成して、また、うん、作り直した方がいいんじゃないのと、今のやつは一応残しといてね。で、次534番。こんなのあったけど、おっちゃんはどれ?俺は大腸菌って書いてあるんですけど、所持ハードディスクドライブ容量による、ヒエラルキー、かっこダウソイターテンプレより、よくわかんないですけど、了解級表改訂版2008年3月現在、1、なんだこれこれ。テラを超えると、何が入るんだっけ?え?テラを超えると何が入るのこれ。ギガ、テラ?あれ、P ってなんだ ?P って。大文字の P ってなんだ?あれ、Y がヨクトだよね。ヨクトがあるんだけど、P はなんだ?これ何バイトこれ。1P バイトなんですけど、を超えると、ゴッド、いわゆる神。で、500テラ超えすると、超宇宙恐竜、ゼットン。てか、ゼットンって、あ、そうか、超宇宙恐竜か、あれ。宇宙恐竜か、ゼットンが。で、時空の壁って書いてあって、300テラ以上、500テラ未満、皇族、100テラ以上、300テラ未満、大統領、90テラ以上、100テラ未満、ビル・ゲイツ、80テラ以上、90テラ未満、内閣総理大臣っていう形で、他ですね、まあ、内閣総理大臣、国会議員、一部上場企業社長、中小企業社長、人間って書いてあって、人間のところが8テラバイト以上、15テラ未満。で、有刺鉄線壁って書いてあって、次がチンパンジーの愛ちゃんっていうので、5テラ以上、8テラ未満。で、モナー、3テラ以上、5テラ未満。ヌコ、1テラ以上、3テラ未満。ネズミ700ギガ以上1テラ未満、アメリカザリガニ500ギガ以上700ギガ未満で、次ダンゴムシ、アリ、ミジンコ、大腸菌ってあって、大腸菌って書かれてるのは100ギガ未満なんですけど、つかこれ所持ハードディスクドライブ容量なんですけど、これおかしくね、つか1テラいらねえよ別に1テラも使うことねえもん俺、これ逆な気がすんぜこれ、ほとんど。1P バイトあるのは大腸菌じゃないですか。もう500テラ超えがミジンコですよ。おかしいんで、500テラとか一人で持ってたら、お前何よお前っていう。何をしたいのって思うもんだって、個人でね。個人でそんだけ持ってたら、だってさ、5テラとかさ、10テラ以上、15テラ以上とか、何に使うんだよ、一人で。って思うし、はい。 で、あ、これペタなんだこれ。あれ？あ、そうか、ペタか。ペタペタペタ。で、あの、小さい方の P、小文字の P だとピコなんだよね。そうなんだよね。確かね。そうだよね。合ってるよね。そうだ、ペタだ、ペタ。忘れた。もう全然使わねえもんな、この辺の。テラは覚えてるけど、ペタとか言わねえもんな。でも、スーパーコンピューターの話とかで、ペタはあったけどね。ペタ言ってたよね、そういえばね。もう忘れてましたね。で、自分は何ということなんですけども、自分はですね、ダンゴムシですかね。こんな方と、外付けのハードディスクがあって、まあ自分のその、持ってるハードディスクを全部足せば、ダンゴムシ級には行きますわ。アメリカザリガニまでは行かないと思います。確か。うん。多分そう。だってさ、チンパンジーのアイちゃんって書いてあるのですらさ、5テラ以上だよ。5テラっておい。だからもうあれだね。この、自分見たことないんだけど、これ2ちゃんのこれダウソ板って書いてある。まあダウン板でしょうけど。そこは、どういう人たちが集まってる板なんですかね。全然わかんないですけど、これぐらいの、だから人間って書いてあるので、8テラ以上15テラ未満のところに入ってるってことは、もう8テラ当たり前じゃんっていうところなんでしょ、これ。何に使うのよ、これ。さっぱりわかんねえよ。うん、これはほぼ何のその一般人には通用しないこの、階級表ですね。そのダウソ板なら意味があるというか通用するんでしょうけど、だからいるんだろうな、500テラ超えとかね、多分そこの人たちだと1ペタ超えたとかね、わかんないけど本当かよ。全然わかんねえけど、8テラって、だって8テラも何を入れんのよ。何を入れたら8テラも使う、個人で。個人じゃなくたって8テラもいらねえと思うよ。うん、全然わからん。で、ジータで535番さんがペタで、536番さんがさらにその上はエクサだっけと。で、ペタでエクサか。エクサ行くのか。ヨクトってどこにいたっけ。あれ、ヨクトってなかったっけ。 Y なかったっけ。上は、上ではなかったっけ。下の方だっけ。忘れちゃったな、もう。で、537番でダンゴムシかと。自分もダンゴムシですね、確か。多分500ギガは多分いってないと思うんだよな、自分のやつ全部足しても。おそらくね、500ギガ未満だと思います。はい、250プラス60、310で、で、あ、でも500超えてっかもしんないな。あっちのパソコンの方のハードディスクいくつ入ってたかな。もしかしたら500は超えてるかもしんない。アメリカザリガニくらいは言ってるかもしれない。はい。で、538番、ネトラジ録音に 250GB あると快適ですと。自分もその外付けのところにはですね、250GB のやつ用意されてます。はい。で、そこにその片っ端からほぼバックアップ、そのなんつうのかな、消えてほしくないファイルとか、そのネトラジの録音も含めてですね、ごめんなさいね、入れてますね。うん、全然埋まんないですけど、まだね。で、539番バンコさんで 150GB、ミジンコかーって書いてあるんですけど、150GB は、でも最近だと普通にさ、250GB のハードディスクがついてたりするんで、普通に。だから、普通にもうアリンコさんぐらいまでは行くんですかね、最近のパソコンのあれだと。はい。で、541番。じゃなくて540番。おっちゃんの録音ファイルだけで8ギガ使ってると。あれ、自分の、まあ自分もね、400何回配信してる、多分400回ぐらいは配信してるんで、まあ、 全部足したらですね、8ギガぐらいは多分行くでしょうね。うん、行ってるかもしれないです自分の配信で。541番さんで 500GB3 つ埋蔵、 500GB2 つ外付けだけど猫、まあ、猫ぐらい言ってんですかね、ダブってデータを保存してるけど普通の人は必要ないよねと、動画映画なんかを丸ごと大量に保存してるんじゃないのかなと。それでもこんないくの、いやつか全然俺わかんないわ、そんなに、そんな、はい。で、543番、3月現在って書いてあるから今ならきっと8倍ぐらいだねと。8倍、あつが飛ばしちゃった。542番、割れ中隔離の板、割れ中ってなんだ、ダメだわかんねえ、割れ中ってどういう人たちのこと言うんだろう。で隔離の板なんだ、だからもうとにかくぶっ飛んだ人たちのが集まるところってこと、もうわかんないけど、はい、割れ中ってどういう意味なんだろう。で、543番が、3月現在って書いてあるから今ならきっと8倍ぐらいだねと、どうして8倍なんだろう。で544番、あ、外付け入れたらアベニカザリガニだったわと、うん、今外付けがを一応そういうので用意してる人とかそういうのがあるから、1テラ近くまで行くのはとか1テラ超えてくる人は普通にいてもおかしくない、はい、とは思いますけど、その5テラとか3テラもわかんないですけど、3テラもいるのかなって思うけど。で、545番、ハードディスクドラ、HDD レコーダーも入れたら結構結構 1T 行く人がいるかもしれないねと、1テラね、行く人がいるかもしれないねと、うん、だから1テラはねもう今そこまで珍しくないですよね、と思いますけど、それは思いますけどね、自分の場合それがないんで、ハードディスクのその レコーダーはないんで、別に使う予定とかないんでで546番、この間おっちゃんの配信を DVD に焼いた、何に使うんだろうこれと、なんで DVD 焼いてんだよ、てかそういえば焼いてる人っていたね、他にもね、なんか一人いませんでした、DVD に焼きましたと何に使うんですかと、自分もよくわからないですけど、 DVD に焼くことは別に特にこんなね普通のド素人が食べてるやつどうなのって思うんですけど、なんかね他のその実際に、芸能人とかやってるやつで本当になんか好きなファンでね、そのこの人がファン、この人のファンなんですっていうんでラジオなんかずっと撮っててね、なんか保存してとかだったらまあわかりますけど、自分のやつを保存してどうすんだろうって思うんですけど、自分もはい、まあこの方も何に使うんだろうこれって書いてありますけど、うん、自分もわかりません、何に使うんですかそれ、あ、余計なことしたなっていうの、DVD 持ってないことしたなっていうふうに思うかもしれないですよ。で、547番、外付けの1テラが2万5000円くらいで買える時代だからなと。で、自分思うんですけど、外付けの1テラのハードディスクドライバーあるじゃないですか。まあ2万5000円で買える、その手軽に買えるのはいいんですけど、怖くねって思うんですよ。その、なんつうの、1テラが吹っ飛んだことを想像すると、恐ろしくて買えないんですけど、自分、金がかかってもいいから500ギガを2つ買うか250を4つ買った方がいいと思うんですけど、自分は1テラね1つは怖くてしょうがないんですけど、うん、そういう風に思う人っていないのかな。俺なんつうの、ハードディスクドライブの容量が大きくなることはいいんだけど、なんていうの、なんか画期的な飛んでもなんかデータが残るなんかシステムがないと、その吹っ飛んでもここまでバリケードあるよっていう、なんつうのかな、あ、この4ブロックあって、だからまさにその CPU を4つになるクワッドコアみたいなやつでさ、1テラなんだけど 250×4 で1テラですよと。だからこのブロックだけ吹っ飛んで 250GB 分だけ吹っ飛びましたと。で残りの750は生きてますというふうなやつとかだったらいいんだけど、1テラはね 吹っ飛んだ時が怖くてね、できませんね、恐ろしくて、はい。だから自分は1テラをね、ポーンとその2万5千円安いっつってね、買えないですね、怖くて。うん、そこになんか入れとけないね。うん、で、548番さんで、DVD、焼いちゃった DVD ですけど、不況用に使ったらどうっていうので、飛ばしますけど、550番で、それだと。とりあえず50枚焼いて、渋谷で配ってくると。やってください。割られますから、はい。で、549番、もれも今日焼いたぞ、もう4枚目と。おい、言ってんな、4枚目。4枚目、言ってんな、全然、必要ないと思うんですけど、はい。何の意味もないと思うわ。で、551番、内蔵の 80GB を使い切れてない俺には1テラなんて遠い存在と。80GB も使い切れてないか。80GB はね、さすがにね、いろいろね、入れていくと、80GB は、ああ、足りないねっていうのはわかるんですけどね、特に今の時代、動画をね、録画したりとかですね、まあ、そういうので結構食うもんが多いんで、平気で何百メガみたいなのプポーンっていきますからね、80GB じゃちょっと足んねえなっていうのはわかるんですけどね。まあ、いいんじゃないですか、人それぞれですか。で、552番。だから DVD に焼くんですよ、と。そうか。いやさ、その焼くのがめんどくさいじゃない。焼くっていうのはさ、だったらパパパってそのファイルを入れてた方が楽じゃない？うん。で、553番。つまり、レイドがって書いたんですけど、レイドで合ってる。R-A-I-D。どういうこと？そのレイドっていうのは、その、今自分が言った、ことの話に当たるんですかね、それね。ハードディスクを1テラなんで、合計1テラで 250×4 にするみたいなこと、レイドっていうの合ってるのそれ。全然わからないんだけど。IT 用語辞典でレイドを調べる。レイド。複数のハードディスクをまとめて1台のハードディスクとして管理する技術。あ、まさに言った通りじゃない。データを分散して記録するため、高速化や安定性の向上が図られる。専用のハードウェアを使う方法とソフトウェアで実現する方法がある。高速性や安全性のレベルにより、RAID 0から RAID 5までの、6つのレベルがあると。あ、あんじゃん、普通に。全然自分がただ知らないだけでしたね、これ。でも、ソフトウェアで実現する方法があるの？専用のハードウェアは普通にわかるけど、ソフトウェアでできるんですか、それ。あれ、そんなのできんの？なんか物理的に分けとかないとなんかまずい気がするんだけど、ソフトウェアで分けても大丈夫なんですかね、それね。あ、それわかんない。よくわかんない。で、554番さんで、どうしても使い道に困ったらフリスビーにと。で、555番さんが、それだと。とりあえず50枚焼いて上野公園で投げてくると。邪魔っていうか、すごい、迷惑。で、じゃあ宣伝しといてください、宣伝。フリスビー、ファイファイってやって、君何やってんのって言われて、これなんだねって言ったら、自分の番組名が書いてあって、これなんだねって言って、怒られて、で、自分のところが閉鎖ですよ。はい。そう、554の書き込みの人も追われて、怒られちゃいます。はい。フリスビーにもならなそうですけどね。あんまりうまく飛ばないでしょ、DVD じゃ。で、550、せめてね、コースターに使ってください、コースターの方ね。で、556番。最初に積んだ80は C と D に分断。その後に積んだ100は E で半分も使ってないと。あ、じゃあ普通に、普通に使ってんじゃん。半分も使ってないけど。で、557、1テラって言ったって 250GB×4 なんじゃないの？最近は1テラ1台ってのがあるのかなと。いや、だ自分全然詳しくないから、いや、わからないだけなんですけど。1テラって言っても 250×4 のことを1テラって言ってんですか、今。ダメだ。全然詳しくないからわからん。わかんないです。最近は1テラ1台ってのがあるのかなと。いや、だから、1テラ1台なのかなと思ったから、さっきの話をしたわけですよ。 そう、1テラ1台っていうのが売ってるのかなと、2万5000円でね。で、自分がさっき、だからそういう風に思ったから、250×4 とかじゃないと怖くないですかっていう話をしたわけですよ。で、そしたらなんかレイドっていうので、普通に昔から考えら、提唱されてた話で、今はそういうのありますよっていうのが書いてあるから、じゃあ今普通に 250×4 なんですか、それもわかりません。で、558番、それだけ公園にばらまけば鳥よけになりそうだねと。あー、鳥よけ。鳥よけいいかもしれないですね。鳥よけで、ちょっと農家の方々に、これなんですけども、っていうんで、これピカピカね、こっちの方でやっといてもらえば、うん。間違えてプレステのソフトを渡さない方がいいですよ。後ろ真っ暗なんで。真っ黒ですから、使えませんから、鳥よけじゃ。それじゃダメですからね。DVD の方で。そうしたら、あー、これもありがてえ、つって、あと、お父さんのですね、頭のところにですね、こうやってつけると、お医者さんみたいに見えますから、つって。そしたら、おーっつって、わかんないですけど、はい、使ってくれるかもしれませんから、適当にやってください。で、559番、コースター、それだって、とりあえず50枚焼いて、近所のファミッチって書いてるんですけど、やってください、ぜひ、それ宣伝になるから、近所のファミレスに、これコースターで、ちょっと、一つ、つって、後ろピカピカで、綺麗で、ね、綺麗ですからっつって、で自分の番組名がねちゃんと書いてあるやつで、そっちをね下にさせられてピカピカを上にさせられるから全然宣伝ならないんですけども、はい。で疲れました。なんだかんだで喋ってんじゃんこいつ。やめるっつってから、やめるっつってから1時間ぐらい喋ってんな。本当に1時間ぐらい喋ったらマジで。というわけで。で、560番、おじさんの頭につける、ハゲてるから必要ないだろうと。相乗効果っていうのがあってですね、乱反射っていうのがあるんですけど、ぜひね、やってみてください。っていうか、なんていうのかな、いっぱいね、DVD をその裏側のピカピカの部分をいっぱい吊るして、服につけて踊ってれば、米米クラブみたいになるでしょ。つか、なんだっけな、なかったかな、そういう、服着てる人たち、いなかったかな、前、なんだっけな、あれなんだっけな、そういうような、デザインの服着てた人たちいたんだけどな。ダンサーの人がそういう風なの着てるやつ。米米クラブじゃないのが、なんだっけな。TRF でもないもんな。ちょっと昔だったと思うんだけどな。なかったっけ、そんなの。なかったっけ、なんか今、突然思い出した。なんか、CD の裏側を見せて、いっぱい吊るしてある、デザインの服着てた人たちいたな、みたいなやつ、今ちょっと思い出した。なかったっけかな、それな。違ったかな。それ忘れたな。でもなんかあったな。今、なんで思い出したかよくわかんないけど、なんで思い出したかっていうか、その CD の裏側のピカピカで思い出しただけなんですけど、いたね。いたけど、なんだか忘れてた。でも、アーティストの、なんかのグループのダンサーの人のデザインの服だったと思うんだけど、うん、女の人でなんか踊ってたと思うんだよな。忘れちゃったな。さすがにこれは、これだねっていう人がいないね。さすがにね。突然自分が今思い出しただけですから。で、561番、おっちゃんのレスの返答は本当に面白いなぁと。本当に面白いと思って面白いなって書き込んでるのかどうかがよくわかりませんけどね。で、562番、おっちゃんのダベりは聞いてて楽しいって書いたんですけど。まあ、ありがとうございますね。普通に本当にただダベってるだけなんで、いつも通りなんですけど。いつもこんな感じですから、何のね、なんつうかな、面白いこと言おうとかそういうことは別に気にせずにですね、ただ本当にダベってるだけなんで、まあ、聞いてて楽しいって言われるのもありがたいことですけどね。で、563、例えが古いと。いや、本当にちょっと昔の記憶が突然スコーンって戻ってきたから、言いたかっただけで、確かに例えは古い。古いけど、でも、してそうじゃねっていうのはない。CD の裏側みたいなの、もうバラバラバラってもう全身、もうキラキラキラーみたいな、踊れば踊るほどその乱反射のいろんなとこピカピカピカーみたいなやつで、多分目立つっていうことでやってたと思うんですけど、多分ね。 忘れちゃったな。忘れたけど、あの服だけものすごいインパクト残ってて、自分の記憶に残ってるんですけどね。で、564番、さすが雑談がメインなだけはあると。雑談メインじゃないって言おうと思ったけど、まあメインなのかな。まあ適当にやってても1時間喋れんだから、まあなんとかなるのか。だって初め何の話してたって思うもん。初め何の話しててここまで行ったんだかわかんないもん。それでなんで CD の話とか、そう DVD 焼くって話からこっち来ちゃったんだかよくわかんないもん。最初ハードディスクドライブとかのやつ言ってたのに、今度はあのなんか抜けてきたもんな、この DVD とかな。そう、初めはね、あそうだ、初め今戻ってみるとなんかあのパソコンがとかいう、その新しいパソコン買ったよっていう人のがきっかけだわ多分。でそのそっからいろいろと CPU がどうたらこうたらとか言ってですね、声がっていうの言ってて、でヘッドセット行って、でパソコン関連の話してて、でメモリー行って、でハードディスク行ってみたいなのね、で今に至るんですけど、意外と持つね。意外と持った。はい、というわけで、本当に終わらせないと1時になっちゃいますからね。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。この辺で終わりたいと思います。マーフィーの法則やったのがもういつでしょうっていうぐらいもう薄れちゃった感じになりましたけど、とりあえずやりましたんで、今回の配信ファイルもですね、ファイルバンクの方に上げたいと思うので、もしよかったら落としてみてちょうだいと。まあある程度の人はなんかありがたいことに、落としてくれてるみたいでですね、ある程度の一定数はですねスコンスコーンと落ちてるんで、上げてる甲斐があると、非常にありがたい、嬉しいなと思うんですけどね。というわけで、まあ14日ぐらいしかあの残ってないんですけど、まあとりあえずはい上げていきます。はい、で、565番、俺は明日休みだからまだ大丈夫だよと。俺は休みじゃねえよっていう、てか第9の人でしょこの人、565番は。で566番が早い、お疲れ様でしたと、ありがとうございます。ずいぶん早いですね。もう言ったら、あ、もうやめんのねっていうね。まあいいですよ。突っ張りね、言った方が。はい。というわけで、この辺で終わりたいと思います。またですね、適当に標語会で終わりします。はい。じゃあ、ですね、これで終わりにしましょう。はい。では、この辺で、バイバイ。